今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。イエーイ。第90回ですね。はい、90回になりました。12月に収録して2月なんで、まあ早いペースで、90回のを迎えました。ということでですね、年末スペシャルと話数的には1個前に出ていただいた方はですね、今日もアシスタントで来ていただきましたので自己紹介お願いします。
はい、プーさんと言います。よろしくお願いします。
北海道方面がざわざわしております。
てかね、この89回はね、グダグダすぎだよ。
まあ、
あれは
まあいいじゃないですか。緩急って感じですよね。
そう
緩急だね。1個前もちょっと真面目な回だったんで、
今回かなりはっきりまたするんじゃないですか。
そうですね、またね、はい、またランキングが上がるかもしれませんけど、はい、最近どうですか。
最近ね、あんまボードゲーム遊べてないですよ。
ああ、なかなか僕プーさんと遊んでくれないですもんね。
そんなことない、そんなことない。
あ、そうそう、最近ってことで、あの第5回ボードゲーム川柳大賞の、
はい、
ドロッセルマイヤーズ賞いただきました。
はい、イエーイ。見ました。はい、
第3回の、10 Days ゲーム賞の続き、2年ぶり賞ですね。
はい、
もうこのね、この句が生まれたのも、うん、今回のね、毎回のゼロのゲストの方の言葉ですね。本当に半年後に遊びたくなるゲームかなっていうので、
何かいただいたんですか。
ですね、ハイカっていうドレセルマイヤーズの俳句のゲームをいただきました。
はいはい、おお、なるほど。
はい、紙と鉛筆とルールが入ってます。がっつりと入ってましたんで、もう今回ね、その言葉を胸に、
はい、
第90回のゲストおなじみの方ですので、
はい、
はい、じゃあご紹介お願いします。
はい、アレクサンドロスの嘘です。星野源、嘘です。はい、ゲームサーバーです、中野です。いつもお世話になります。アレクサンドロスは関係ないね。
中野サンドロス。
ね、本当に
中野サンドロス
です、ね、冬の歌ね。
はいはい、
あのジップが、あの野田美優のこういう歌あんなにご利用していいのかってぐらい押してるから、どう思うかね。
そうなんですか。
めちゃくちゃ押してる。
へえ、
ジェームスがね、ご利用してないかって言ってるぐらい。まあそれはいいとして、アレクサンドロスのね、そのホワイトか、
はいはいはい、
まあどうでもいいとして、
はいはい
はい、まあいいでしょう。
でもね、でもあのユーセンとかジップとかそのベイフもかかってたりするんですけど、
う
ん、
あのナックハイブね、忘れ
てた。かかってますね、かかってたりすると、うん、まあ、プーさんはでもすると結構長い時間いるとこの曲また聴いたなっていうぐらい
か、結構かかる。
曲2周するっていう。
あの星野源とかもう嫌でもかかる。
曲2周するっていう、
しますね。
はい。でですね、今回はゲームマーケット、
はい、
神戸の2週間ぐらい前かな。で、
3週間前
になりますかね。まあ、2月も終わりということで、うん、まあ、ゲームマーケットを話ししつつ、
はい、
まあ、
いい
3ヶ月の、動向
の話。これ、いつこれが、流れるの？
3月頭です。
3月頭、ゲームマーケット前。
前ですね。
一番難しいところだね。
ここ、今収録時点で20日なので、27とかです、多分ね、ぐらいですね。
1
週間後ですね、
はい、
流れますし、あとはまあおもちゃコンサルタントのことが起こりましたので、
はいはいはい、
そのお話も以前ちょっとおもちゃコンサルタントをなぜ受けたんですかって話聞いたんですけど、うん、まあ終わってみてという感想で、
はい、
まあ、その辺のトピックできたと思いますので、
はい、
プーさん、
はい、
眠くならないお願いします。
年末と違いますもんね。やめて、その
何が起こったの、年末に。何が起こったの？
年末だから結構長くて、うん、眠そうだったって話です。
長いってどんなもん？
あの年末のこの
収録が長い。
どんなもんだったの？
2時間半
。
2時間半何の話をしたんですか？
あ、もう
長尾さんの
何の話をの？
まあ年末もうベスト5とか。
そう
あれの話ね。あの俺がいた時ね。
そうです。
あれね、
長かった。
あれ長かったね、確かに。
長かった、
ね。まあいいでしょう。
はい、
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうぞ。
はい、じゃあですね、まあ、今回のお話は、まあ、89回までにお話した話でもあるかもしれないんですけど、うん、ここ最近ですね、うん、SNS がやっぱり特にツイッターとかで火がついとかでゲームが売れたりとか、まあそうですけど、まあテレビの効果だったりとか、この間だとこう、乃木坂でしたっけ、
乃木坂
のなんじゃもんじゃだったりとか。
あれ結局何、誰かが押したわけじゃなくて、乃木坂さんの番組であったってこと？
乃木坂のメンバーの中に確かいるんですよね、
好きな方が。そうですね、乃木坂46なんか、乃木坂工事中という番組で。
高山アカデミーさん？
はい。
うん。
が、なんか放送された。その中で、なんじゃもんじゃの緑がな、
うん、
が、なんか、
もともと
通りでね、今朝さ、うん、これまあ私今の時刻言いますと2月20日の21時8分です。
公演が19日ですもんね、はい、昨日ですもんね。
まあ2月曜日ですね、うん、月曜日な、まあいわゆるあれです、まあ仕事まだ、はい、バネストは、確定申告がまだ終わらせておりません。うん、いつものように、追い込まれてからの。
配信のタイミングで終わってですね。
配信のタイミングで終わってないと、税理士にまず睨まれます。
はい、そうですね、はい。
で、その後ろに控える税務署に睨まれたら結構まずい。
まずいですね。はい、
でね、まあ、ちょこちょこちょこやってたんですよ。夜中昨日1時過ぎぐらいもやってたんですね。まあ、ずっと書類見て、でずっと数字合わせて見てたんですよね。そうした時に、まあ、まあ、寝るわって話で、寝ますよね、うん、寝て起きたらやたらめったりなんじゃもんじゃ、しかも緑の注文があったんですよ、
う
ん、それのこと
多分そうですね、
それ
のこと直前に先々週ぐらいなんじゃもんじゃの再販というか、うん、追加分が、
ね、ありましたね、ありましたね、う
ん、それもあったんじゃないかなと思うんですけど、
中野は実は思ってる以上にテレビを見ないんですよ、
うん、
まあよくご存知の方はまあバネスのことをご存知の方は、私のことをご存知の方はご存知じゃない、してらっしゃることはあると思いますが、テレビは一応あることはあるんですが、ほとんどついてた試しないじゃないですか、
う
ん、
ないですね、最近特にないですね、
最近特にないです、うん、でその代わりラジオずっと流してるんですよ、うん、だからニュースとかそういった音楽は分かるんですけど、うん、そのバラエティとかはあんまり実は縁がなくて、だからで私あんま縁がなくて、でたまにそうやってそういうことがあった時に何が起こったのっていうふうにいつも、うん、蓋を開けてみて、蓋が開いてから知るっていうことが多いんですよ。
そうですね。まあ、年末と嵐の、VS 嵐か。VS 嵐。相葉ちゃんが、こう、自分が勝てるゲームってことでノイを紹介したりとか。
VS 嵐で何、何その、種目でノイが出て
きた。あ、でも、VS 嵐の中で、今年どうだったって話をしたときに、うん、フライターの相葉正樹さんが、うん、嵐のが、なんか、もともと彼が、ババ抜きは弱くて、
ババ抜き
を弱くて、はいはいはい、自分でも勝てるゲームを見つけたんだってことでノイを紹介されて、うん、その瞬間にアマゾンがポーンとノイが飛ぶっていう瞬間があって、まあ、なあで、ホラボーさんのノイもあったんで、それの効果で上がったりとかして、一時期ちょっと流れましたもんね、
なくなりましたね、びっくりするぐら
い、まあ芸人さんだと、まあ、池田武さんでしたっけ、うん、哲也さんだったりとか、まあ、
あんまり本当に分かんないんだ、
サバンナのなんだっけ高橋さんがコードネームやったりとかで、うん、まあテープもあるんですけど、特にこうボードゲーム好きというか、ボードゲームのその告知であったりとかが、うん、SNS のツイッターでやることが多くて、うん、ツイッターで評価が後からついてくるようなゲームが多いかなと思うんですよね、うん、
いや、まあ例えばね、うん、ツイッターって、まあ今でこそあれだけど、画像とかは文字数にカウントされないみたいなんだけど、うん、まあ140文字でいわゆるまあショート、まあミニブログって言ってるとこも未だにあるみたいだけど、うん、それで例えば写真も上がったりとか、例えばムービーリンクも貼れたり、うん、もちろんそういう機能があるんで、もともとまあそれは Facebook とか Instagram も同じなんだろうけど、はい、まあなんかボードゲームの人たちっていうのは、日本のボードゲームの人たちってはツイッターを使う方多いですね。
そうですね。まあだから
ツイプラとか、うん、もそうだし、ツイキャスもそうか、うん、なんか多いですね。
は
い、
ツイッターでやっぱりこう年末でゲームストップですとか、12月に出したズーポリスが、
うん、
こう年末年明けぐらいからずっとと、う
ん、あれ別にゲームマーケットではそこまでめちゃめちゃ売れるわけじゃなかったんだよ。
そうですよね。うん、で、あんまりそんなにこう爆発的にっていうわけじゃなかったんですけど、うん、今でもやっぱりこうこの間ギークバーの方でゲームやった時も4つ持ってて4つとも売れたので、うん、なったので、やっぱりこうツイッターで評価を見るってことで、そのレビューサイトに行く前にツイッターでこう検索をして、その、うん、評価を見る人が最近多いのかなと思うんですけど、うん、なんか僕も参考にはするんですけど、その、うん、なんだろう、こう後追い後追いじゃないですけど、こう実態がそのなんかみんなが評価してるから買うっていうのか、実態みたいな買うっていうのか、うん、なんかちょっとそれでいいのかなってとこもあったりするんです
けど、まあ、うん、結局口コミですよね、どこまで言っても、うん、どこまでも口コミだし、結局噂、
うん、
じゃないですか、うん、でもちろんなんだろう、やっぱりみんなが面白いって言ったものを買い選びたいっていう、まあ安心感もそうだし、うんうんうん、あと例えばそうだな、例えばまあよくある話だと、例えばね、テレビでこれが取り上げられたから、例えば棚から例えばそれがなくなったっていう、うん、あるある大事件があるとか、うん、あとちょっと前だと、あれステマか、うん、ステマ芸能人がステマをしてたみたいな話もあるんですけど、うん、だから あの、言い悪いはともかく、言い悪いはともかく、もう当然なんで、当然、なんで、売れ合いいんじゃないかって話とともに、なんか、あの、なんか、ごまかしてまででもその話題にしたいっていう、そういうのももちろんあるじゃないですか。だからまあ、言い悪いはともかくとして、あの、あくまでもツイッターでもそうだし、フェイスブックでもそうだけど、道具なんで、道具の使い方かなって気はするんだけど。
ここなんか2月まで2ヶ月間で結構そういうゲームがこう来ては流れて来ては流れているのがあったんで、それがこう去年よりもなんかタイトルがはっきりして、こう幅広く目立ってこう広がってるかなっていうゲームがあったんですよね。
ただ、その個人的なこと、ちょっと個人的な話なんだけど、私はあのあんまりその噂とかいうのは、まあ噂は噂かなぐらいで思ってるし、あれなんだけど、私はまあ、まあ、バネストの店そのものがひょうひょうとしているっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うけれども、バネストの場合は、バネストの私の場合は、まあ、結局、なんだろう、物っていうのを、まあ、結局そうやって噂を拾って、その、新しいも、まあ、新しいの噂を拾って、その、それで流行ってるものを追っかけるってことは、私自身はあんましないんですよ、実際。だからまあ、皆さん、あの、私のこと、ご存知の方はある程度分かってらっしゃると思うんですけど、
まだ見ぬ競合です
よ
ね、毎回ね、
毎回そうですね。でもちろんその、そこの安心感が欲しいっていうのはあるんだけれども、結局例えばあのなんだちょっと前だったと枯山水もそういう風になって、で結局あの枯山水もそういう風になったし、ね、こうまあノイももう今落ち着きましたよね、正直言って。
そうですね、
だから結局ゲームが、そこで取り上げられたゲームがいいわけじゃなく、結局その、いわゆる流れに乗りたいっていうことじゃないかな、私は思うんですよ。
ですよね。だから、こう、ズーポリスとかで、結局、ズーポリスを僕も、こう、ステマじゃないですけど、好きだったので、ずっと押してたんですよ。で、まあ、それを見て買ってくれたってことなんです
けど、もちろん。
で、たまたま自分がこう出したというか、これいいよって言ったことがハマってくれたのが、ポンポンポンって続いた時期があって、時に、なんだろう、こう、自分が出すことによって、それを信じて買う人がいるってあるじゃないですか。
あります、あります。
それを信じすぎられて、いつか失敗するんじゃないかな、合わなかった時に、相手はどう思うのかなと思うと。
まあ、だから、それは普通に考えれば、自分に責任はないと思うよね。
ですよね。でも、その、有名な、まあ、名前出しませんけど、レビューサイトの方とかの時に、その、方が評価を低くつけたら、やっぱり、だったりとか、
もちろんあるね。
まあ、BGG もそうですけど、評価で、あの、なかなか動かなかったりとかするんですけど。
だから、あの、もちろんその、レビューとか、口コミとか、まあ、そういったものっていうのを否定したら、商業そのものが、もちろん、成り立たなくなるのは100も承知だからね。だから、もちろんそういうのは意味があると思うし、必要だと思うんだけれども、それと、その結局選んでる方が、実際選んでる方の考えをちゃんとすり合わせる、なんか仕組みというか、そういうのをちゃんと、なんか、伝える方法とかがあると、その人たちが、最初は飛びついて買ったんだけれども、そこから例えばステップアップできるかなっていうのは、あくまでも理想ではあるわ。理想論だから、実際うまくいくかって言ったら、私はうまくいかないと思うんだよ、まだ、現状では。まだこの趣味っていうのが、まだ若い趣味だし。だけど、そういうことをちゃんと、伝える人たちっていうのがちゃんといれば、時間はかかるかもしれないけど、そういったところは見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、僕もだからその、なんだこう、レビューサイトじゃないですけど、マネストがこう、入れてくるゲームは、まあその、ある程度信頼というか、思って買ってたりするんですけど。
そう、ありがとうございます。
でもやっぱり、買った中でやっぱダメなものはダメという話をするんで。
まあもちろん、それはあるよ
ね。で、あるんで、こう、だから僕、ネガティブなことなんですけど、僕が言ったことによって、多分おすすめしたゲームが合わなかったりとか、で僕もやっぱりそのおすすめするときに言葉だったりとか、相手が何を求めてるとかですし、目の前に行って遊んでもらえれば一番いいんですよ。プーさんとかだったらいいけど、例えば関東の方だったりとか、北海道の方だったりとか。
そうだね、距離の問題はある
わね。言葉だけでとかで伝わっていればいいんだけど、それによってなんかこう、なんだろう、こう、自分がゲームを進めることへの、こうで、なんだろう、こう、
プレッシャー
っていうか、責任感というか、どこまで考えなくて、いいよいいよっていうのもいいかもしれないんだけど、ある程度発言力が強いというか、まあ、ツイッターとかで、まあ、その、ツイッターと言ってると、それがこう、ぐっと動いたりとかするし、この間だった ダイソーのゲームとかだと、うん、まあ動画
あるね、ダイソーのあれね、
あるんで、ないいくつか分かんないけど、うん、いくつかそういうのでゲームがこう動いたので、まあおすすめしてくれるからって買ってくれたことによって、じゃあ次どうしようかなと思うことで、個人的にこう、悩んだというか。うん、
まあ、それはね、分かるんですよ。うん、結局、知らんどる間に発言に責任がつきまとうって話があると思う。うん、だから分からなくはないんですよ、それは。ちょっと逆に聞きたいんだけどさ、そもそも、はい、例えば芸能人が例えば取り上げたっていうのは、まあその芸能人の方の、ファンがいるとか、そのある程度影響力があるからって分かるんだわ。だけど、例えば、まあ、私はちょっと理解できなかったのが、例えば枯山水の時とか、うん、あと、例えばさっき言った、アイスバランスゲームあったじゃないですか。うん、あれって、どういった根拠であれが火がついたのって分からないんですよ。
枯山水は僕分かんないんですけど、アイスクラッシュゲームは、そのツイッターで、その、アイスクラッシュゲームか、
う
ん。バランスアイスキューブはダイソーの方なんで。
うんね、
アイスクラッシュゲームの方は、
う
ん、もともとあれが夏、去年の夏ぐらいからも流通してるゲームなんですけど、
もちろん。
やったゲームなんですけど、うん、やったゲームで、ツイッターの方で動画が上がってて、うん、それを遊ぶおばあちゃんっていうのがいたんですよ。
うん、
で、それが1万ぐらいリツイートかかってていいねとか、うん、それが原因じゃないかなと思いますけど、ね、
なんで1万もリツイートかかったの？なんか聞く
の？そのゲームがおばあちゃんで、お年寄りが遊んでるっていうの。
別にそれ、他のものでも別に、いいわけじゃないですか。
それだったんですよ。だから、それ
が、だから、なんかそういう風に、うん、力学が働いたってこと？
それがもうガーって面白そうってなって、どんどんどんどんなって、で、品切れになったタイミングぐらいで、うん、僕もそれを、ああ、そんなんだったんだと思って、じゃあ、代わりにダイソーにあるよって話した時に、ダイソーのやつが品切れして、
なるね、
で、買い占めがあったりとかして、あったりとかして。
なんかね、なんか不思議な話でさ、まあ、結局、なんだろう、やっぱりある一定の人たちっていうのは、ある一定の人たちだ、もっとその広めたい、話を広げたいっていう、いわゆるまあ欲望か、まあそういう、まあそういう欲求かなんかあるんでしょうね。で、それでまあ乗って、結局ブームとか、まあそういう、その輪の中に入りたいって、なんかちょっとそういう共同体みたいなのができるのかなって気はするんだけど。
そうですね。枯山水はヤフーニュースですね。
元々。ああ、ヤフーニュース。
そうそう。もともと確かヤフーニュースだった。
だから誰か、そのヤフーニュース書いてる人間が、ヤフーニュースの携わる人間が何かの反応したんだよね、多分。
うん、
で、多分、話が話を呼び込むっていうパターンかなって気はするんだよね。
うん、
でもやっぱ、その元が結局掴みきれないよね。で、それだ、それに、踊らされる、いろいろあるとは思うんだけど、うん、私はね、ちょっとそういったものに関してはね、いつもね、ちょっと、距離を置いたりとか、うん、あんまりね、熱が入らないんです、うん、私自身は、
うん
うん、発言からしてもそうでしょ、
うん、まあそうですね、
うん、なんかなんでこれがこういう風に動くんだろうって。で、うん、もちろん分かるんですよ、分かるんですよ。流行ってるものに乗ってることによって、その話題を共有したいとか、そういうのももちろん分かるんですよ、うん、分かるんだけれども、
うん、
でもやっぱり時間が過ぎればまたね、新しいものになったら、その古いもの当然他、まあ脇に置くわけだから、結局それっていうのは、なんだろう、ちゃんとそういったことを、なんだろう、ちゃんとそういったリテラシーみたいなのとか、まあちゃんとしたそういう趣味の、まあ、ボードゲーム趣味ですから、ちゃんとしたことをちゃんと、伝えられてないんだったら、結局それは、一過性の、あ、そんなんあったな、で、思い出せるんだったらまだいいわ。もう、なんのことっていう風になっちゃうんじゃないのって。だから、例えばさ、この間の、例えばノイにしてもそうだし、例えばなんじゃもんじゃな、何にしてもそうなんだけど、じゃ例えば1年後、多分覚えてないと思うよ。うん。道でも覚えてないと思うよ、うん、で、店的な話で恐縮なんですけれども、今枯山水これありますよね、
うん、
8600円、まあ枯山水一番なんか熱が入った時って、それこそ2万円前後の、はい、その例えば、うん、
ヤフーオク
とかで2万円前後まで行っちゃったのかな。
でもアイスクラッシュゲーム3万9000円も行きましたか。
3万9000円
あれが、あれ一瞬だけ、一瞬だけましたよ。
でね今、もう、沈静化しちゃってるわけですよ。
そうですね。う
ん、で、悩む話で、まあ、バネスをそんなめちゃめちゃ在庫持ってるわけじゃないですが、うん、 悩む話で、例えば、まあ、売れないと、うん、もうそんなことがあったのをみんな忘れてるかもしれないという状態じゃないですよ、うん、そうした時に値下げするに値下げしできないの、売れないからって言って、それがあるから、
まあそうですね、うん、
うん、別にしちゃえばいいじゃんって思うんだけど、うん、そうすると多分ね、やっぱり寂しいと思うよ、
うん、うん、
俺は寂しいと思う、それは、
まあ、よくもあるこの時代を一回ね、うん、乗ったゲームですもん、ニュースになったゲームですもんね、うんうん、
で枯山水自体は決して悪いゲームじゃないし、うん、坊主が結局自分の庭のためにね、私利私欲を尽くして徳を積むということをするゲームだけど、うん、でね、うん、自分の庭をどう構築するか、うん、左門とか苔とか、うん、石の置き方とかを自分の徳を使って、たまには人の庭をちょっとちょっかい出したりとかいうゲームじゃないですか、
まあそうですね、
実際、うん、で得点計算の方法がいろんなパターンがあるっていうゲームじゃないですか、だからゲームとしては面白いんだけれども、うん、もうだから結局一過性になっちゃうと、やっぱり波に飲まれて結局冷静になった時に何だったんだろうって話になっちゃう。わけ私は今これ何だったんだろうねって思ってるの今。この枯山水の件に関しては。結局、彼らは何がしたかったんだろうと。
まあその中で、だから、ズーポリスはこの間なんですけど、その値段とゲームの折り合いがついてるゲームなんですよね。
そうそうそう、
まあ、あれは納得するゲームなん
ですけど。だから多分、枯山水をいわゆるはしゃいだ。枯山水ではしゃいだ人たちって、ゲームの人たちないんだよ、多分。
まあそうですね。
ゲームの人たちが主導してなくて、コントロール失ったんだよ。だから、今、例えば、新安くんが多分、ズーポリスをこうやって応援してるじゃないですか。うん、あれはちゃんとゲームの人を、ゲームっていう形でちゃんと応援してるので、うん、そういったものにやっぱ信憑性はつくわけだし、うん、ある程度、例えば、なんだろう、例えば、レビューされてる方とか、うん、例えば、レビューされてる方とか、そうやってね、遊んでらっしゃる方のバックボーンが分かれば、うん、あ、なるほど、この人がちゃんと面白いと思ったんだろうなって。思うんだけど、だけど、そのバックボーンがない人が、例えば、どういう形かわからないけど、取り上げた場合。例えば、うん、もっと言うと、まだその、昨日の、例えば、乃木坂、46か、46の、46の、例えば、方の、例えば、なんじゃもんじゃとか、嵐の、例えば、ノイってのは、まだバックボーンはわかるんですよ。うん、要は、彼らのファンが、例えば、ついて、ある程度彼のファンが、それで、そういう一緒にね、いわゆる共有したいみたいな、多分そういうイメージがついたからだと思うんです。それはまだわかるんだけど、例えば今後、いたずら、こうやって今、ボードゲームってもてはやしされてるじゃないですか。で、ボードゲームを、その、ネタになんか書きたい人たちが、多分今すごいなんかいろいろ探ってんじゃないかなと思うんだよ。そうした時に、なんか、その、彼らの、いわゆる肝に入ったとか、壺に入ったとか知らないけど、そういったもので、例えば、変な話、いいも悪いも分からないけれども、うん、そういう形で、メディアに乗ることはあると思うし、うん、なんでこれがメディアに乗るんだろうって思うこともあると思うし、我々がちょっと理解できないことはひょっとしたら起こるかもしれないんで。
まあ、ゲームの、その、なんかこう、例えば、他のポッドキャストで話したんですけど、その、嵐だったかなんかが、その、ボードゲームのゲームやって、
うんうん、
嵐、がそのやったボードゲームに触りたいから、
あ、だからそれが結局、
ね、
共有したいんだよね。
う
ん、
ね、
嵐のファンがその、うん、嵐の相葉さんが、うん、例えばそうやってさ、そういう話があったと、あ、相葉さんがやってるんだった、相葉さんがやってるものが欲しいってのは分かるは分かるの
よ。それはですね、それはその購入に行く方とその、まあ、そのネットカフェじゃなくてゲームカフェに行って遊んで終わっちゃう方もいらっしゃるんで、うん、そういう方はそのゲームの方ではないですもんね。
う
ん
う
ん、
ない、う
ん。
だからそういうのはまあいずれ一過性のもんだろうと思うし、うん、そのうちの幾ばっか、多分そこまで多くはないけれども、うん、そういう方はノイをノイの面白さに気づいてノイをね、遊ばれノイを楽しんでらっしゃる方は出てくると思うんですよ、
うん、
実際。だからただ今後例えばこうやっていろんな、まあ、こう言っちゃ悪いけどいろんなメディアがこうやって出てきてるわけじゃないですか、うん、だからそういった時に今後私はそういう変な方にニュースになったり変な方に取り上げたりする、
うん、
例えばもっと言うとなんでその、昨日の話なんだけど、なんで乃木坂さんが、その、ボードゲームの話の仕事、うん、まあ、結局プロデューサーとか当然いらっしゃるわけじゃないですか。まあ多分どういう形かわからないけれども、番組を作るわけじゃないですか。で、どういった、どうしてそういうふうに至ったかっていうのはね、ちょっと、考えてみると、面白いかもしれん、面白い部分もあると思うし、なんか、なんかそういう、こういうものが流行ることによって、例えば、どういった人たちが、 ね、メリットがあるんだろうかとか、どういったことが起こるんだろうかっていうのをちゃんと考えると、うん、ちゃんと考えて、それに対応することによって、ちゃんとした、趣味の成長ができるんじゃないかなって気はするのよ。うん、今のままだと、例えば、変な話、メディアのおもちゃになっちゃって、ブームができました、ブーム過ぎましたって言ったら、結局それって何も残らないじゃないですか。
枯山水みたいな、こう、なんかこう大きな花火じゃないですけど、ちっちゃくそのポンポンポンとタイトルが取り上げられていてブームになってるなって印象があって、
うん、個人的にはあんまりそうなんだろうな、その個人的にはもちろん私のイメージからすると流行らせたい人がやっぱ何らかの形で動いてるんだと思うんですよ、うん、何らかの形で、それは表面上見えないから私分からないけど、うん、だけど個人的なことを言うと、例えば今あるの、その、ボードゲームの、ある程度知名度のある方がボードゲームのコラムを持ってたりってするの？
もともとある方ですね、結局。もともと持ってらっしゃる方ですね。
だから、多分、スポットでは、多分、ブームに流されて終わっちゃうと思うんですよ。うん、で、私なんか、まあ、ずっと私はボードゲームっていうのは、道具を使うスポーツを、手本に物事考えてるのは、うん、まあ、ずっと話してる部分はあるんだけど、うん、店でも、どこでも話してる部分はあるんだけど、例えば、まあ、自転車が一番私はわかるし、皆さん、わかるから、まあ、見れるんだけど、例えば、サイクリストっていう、サンスポが、サンケイスポーツの、ウェブサイトとか、シクロワイヤードっていう、サイトがあるんですよ。うん、で、これら、見ると、例えば、まあ、いわゆる、私ずっと言ってるけど、ボードゲームに限らず、こういった娯楽っていうのはライフスタイル提案だって言ってるじゃないですか。ライフスタイル提案って言った時に、じゃあ実際にライフスタイル提案をしてるモデルケースがいるんですよ。モデルケースが必要なんですよ。だから、例えば、ある程度知名度のある方が、そういう、ちゃんと、まあそういう、サイトみたいなも、サイトとか、ブログみたいな、例えばそういう、まあ、雑誌でも何でもいいんだけど、そのネットニュースでも何でもいいんだけど、そういったところに、そういったところに、ある程度、期間のコラムを持って、例えば何々を遊んだと。で、何々を遊んでこういう形だと。例えば何々を遊んだと。だから違う切り口からいろんなことをやって、その人がステップアップしていくみたいな、見せ方をした方が、見せ方をすることは私は意味があると思ってるんですよ。今回、例えば、野木坂さんが、例えば、なんじゃもんじゃ触った。で、嵐の皆さんが、相葉さんが、例えば、ノイを触ったっていう風だとスポットじゃないですか。じゃあそれが6ヶ月後みんな覚えてる方覚えてないんですよ。で、そういう形で、なんだろう、順番に例えばステップアップしていくのを見るっていうのは一つの手ではあるような気がするんですよ。例えば、そのさっき言った、サイスポの、例えばそのサイクリスト、サンスポのサイクリストってとこは、例えば、モデルの方が、確か今やってるのが、モデルの方が、まあ、体力作りのために、自転車のサイトですから、体力作りの自転車レースに出たんだけど、転んじゃってトラウマがあると。トラウマがどうしてもできちゃったと。したときに、もう一回じゃあ、もう一回、やってた頃の能力以上のことができるようにって形で、プロの方を、プロの方を、アシストにつけて、段階を踏んでっていう形で、今4回ぐらいあるのかな ?4 回がそんなもんあるんですよ。そういったものを、例えば、どっかのとこでやれば、それを見ることによって、継続性があるじゃないですか。私、そういうことの方が、俺は、私は、意味があるような気はするんだけどね。同じ取り上げるにしても、ある程度の継続性がいるような気がする。まだ今、スポットなんで、例えば、まあ、ある程度東京、まあ、私名古屋ですけど、東京だったら、例えば、そういうホビージャパンさんとか、ね、もともと出版の方です、ところですし、あと、ホビージャパンさんはもともと出版ですし、例えば、ある程度力のある、ね、そう、ショップさんとか業者さんいらっしゃるから、そういった話が、例えば、ある程度折り合いがつけば、そういうやり方はあるような気がするんですよ。だから今スポットではね、ちょっとねって感じなんですよ。
どうですか？
そうですね、私がだからさっきまあ、日本人ってどうしても今までね、中さんもおっしゃってきたと思うんですけど、若干未破棄質ってありますよね、かなり昔になりますけど、たまごっちね、流行りましたよね、あれって別に当時まだそこまで ネットが、うん、なかったのにもかかわらず、うん、あそこまでね、うん、結構盛り上がって、
あれは女子高生でしょ？
女子高生、
そうですね。
油の見えがあったね。
そうです。あれもそうですよね。結局あれもまあ当時ネットなかったけど、結局店頭ではすごい値段がかかったりとか。うんとか、まあそうね、そういうのがある。あれも結局一過性で、うんうん、一緒なのかな。あれも結局ネットがなかったのにかかわらず、あそこまで盛り上がるっていうね、結構ね、社会現象にまで。
父さんやってたの？
私はやったことはない。
ない。
あ、やったことはあるけど。
イヌッチとかなんか、まがいも出てたよね、確か。
やったことはあるけど、持ってはなかった。
僕、偽物卵っち持ってました。
だからそれと一緒なのかなと、私は思ってて。
うんうんうん、だから、やっぱり、そういう流行りもに手を出したいっていうのはね、うん、あるのよ、
うん、
だから今それに対それになんかアプローチをしようとしているのは見えるのよ、
うん、
今のボードに。でもそれだとやっぱり一過性になっちゃうと思うし、うん、そのやっぱりちゃんとそのなんだろう、順番でその趣味をやっぱり成長させていかないと、私はなかなか根付かないと思ってるんですよ、
まあそうですね、
ボードゲーム限らず。だから、
うん、
なんかね、焦り感じるんですよ。焦りを感じてるのかなって言って。その、例えば、手っ取り早く、その、なんだっけ、メジャーになりたいとか、知名度を上げたいって分かるけど、お気持ちは分かるけど、それ、結局、ちゃんと継続性がなかったら、結局、新しいおもちゃを手に入れたら、古いおもちゃをほかっちゃうじゃないですか。
この時期だからこそですね。いや、この時期のタイミングだからこそ、やっぱ焦らない方がいいですよね、多分ね。
私は焦らない方がいいと思うよ。だからそういう、もしその芸能人の方とかを使うんだったら、ある程度継続性を、例えば、だって考えてください。だって、もっと考えてください。だって、よくあるパターンとして、さっき言った私、ウェブサイトで、例えばこういう、ね、ある程度継続性を、のコラムがあった方がいいって言ったんですよ。よく考えてください。イメージキャラクターってないじゃないですか。
ああ、ないですね。
まだこの世界。もちろんお金がかかるのもわかるし、予算が取れないのもわかるけど、例えば、まあ、何年か、1年か2年ぐらいの契約で、例えばイメージ、うん、まあイメージキャラクターとか、例えばアンバサダーとかなんかあるじゃないですか、うん、なんか。そういう言い方で、例えば、そのボードゲームを、そこの会社のボードゲームとか、例えばそこの、例えばまあ、そういうボードゲームの、活動をするっていうのはまだないですよ、う
ん、まあないですね、
うん。そういったところができてくると、もう一段階、ちゃんとそういった継続的、これは継続性があるじゃないですか。
うん、
2年とか、例えばある程度の縛りがあるにせよ、そこで例えば、いろんなゲームの活動に、例えば参加する。例えば、うん、この間あった、例えばニコニコ東海か、あそこでもボードゲームのイベントありましたよ、ね。あそこ、例えば、はい、そういう方が、例えば、ちゃんと、なんか、何らかの形で活動すれば、それはそれで、
うん、
支持は得られるかもしれないし。
クマモンみたいな感じ？
クマモンもそう。
ゆるキャみたいな感じですか？
だって、あるみたいな感じ。
極端な話、例えばね、極端な話、メストジーニストとかあるわけじゃないですか。
ああ
いったところに必ず出てくる人たちいますよね。で、ああいう人たちっていうのは、やっぱりそういうことで知名度を維持してる部分もあるし、ある意味。逆に、そういったものをイメージ化することによって、そのものに対して注目が集まると。そういうシナジーはあると思うんだけど、まだそこまでボードゲームは行ってないですね。だから、今、まだ刹那的かなって気はするし、なんかそういう方法論で、なんか、やれなくはないのかな。もちろんそれは、ミーハーな話ではあるんだけれども、ちゃんと、ある程度の期間でやれば、その期間はずっとやるわけだから、もちろん、ある程度スポンサーマネーとか動くと思うし、ちょっと大変なのかもしれない。それはわかるけど、マネスは当然できない、そんなこと。だけど、なんか、あってもいいような気がしますね。
そうですね。
うん。
まあ、近い将来、私は、それを期待しますよ。
そうですね。で、今回のはそうですけど、ボードゲームのその、選び方というか、僕もその、何かこう、外からアピールするときに、まあ、中尾さんに提案があるんですけど、うん、まあ、個人的にボードゲームとか選んだりとか、
うん、
まあ、もちろん買ってますから選ぶんですけど、
はいはい、
なんかその、ゲーム紹介を読むんですけど、買う前にあんまりレビューを読まないようになってますよ、多分ね。
だから、レビューっていうのはあくまでも、レビューっていうのはあくまでも、その人が、だってレビューって基本的に、その人がそう感じたなんですよ。
僕は、買った後にレビュー読むんですよ。
うん、それはそれでいいんだ。
遊んだ後に。それを最近やってて。
う
ん、
だから、まあ変な話だけど、レビュー書いた方っていうのは自分の感想なんですよ、あれ。だから、逆に言うと自分の感想なんで、読んだ人間と、そのデビュー書いた感想の人格が違う以上、うん、環境が違う以上、それは違ってもしょうがないし、
ね、
あくまでも、それは、レビューっていうのは、レビューっていうのはあくまでも参考意見にはなるんで、
全然うまくなりました、レビュー、本当に。
本当。
うん、だから、そのね、あの通販サイトのレビューとかは、うん、通販サイトはもうレビュー読むために読んでますけど、
今だって、あのレビュー一つ取っても、レビュー一つ取っても、結局、よくわからないレビューってあるじゃないですか。例えば、アマゾンなんかの星うんだなってあるじゃないですか。
ありますね。
まだ出てないものに星つけてたりするじゃないですか。
最近つけないですけど、
最近ないのか、うん。昔あったよね。
ありましたね。
ああいうのとか、例えば、なんだろう、あの全然その自分にとって、全く自分にとって、あの、都合が悪いから星一つとかね。うん、ああいうのとか、ああいうのとかもあるし、あともっと言ったら、そのレビューの欄を使ってプロモーションしてるものもあるじゃないですか。そういうのとかあるから。
レビューも味方によって、僕、魔法の絨毯ってゲームがあったんですけど、
うん、
あのゲームがあって、僕、その、うん、あれって、あのゲームって、まあ、やりたかったかもしれないけど、
うん、
あれって絶対に落ちないようにできるんですよ。
できますよ。
調整上。
できますよ、できますよ。
あれがあるから、このゲームは欠陥だっていう人、レビューがあったんですよ。
うん、
で僕は、その、3歳か2歳の頃になると、うん、落ちないことによって全部乗せるっていうことの達成感があるので、
もちろんもちろんもちろん、
そういう側面があるけど、うん、落ちないからダメだっていうのがあった
りするので、うん、だから道具の使い方でしょ、それは。
そうですね、使い方
の問題があるので、うん、
なのであんまりそういうのを読みすぎると、あ、落ちないんだとかかもしれなくて、うん、そういうふうにも使えますよっていうその方向性があるので、あんまりこう、うん、買う前に読みすぎると、
うん、
きついかな。
だからまだ日本は、うん、日本っていうのはまだ若い趣味に対して、うん、若い趣味に対してそういったレビューの読み方ってのはまだ甘いよね、正直言って。だからレビューは全てを決めるわけでもないし、レビューと自分をすり合わせて、あ、何がベターなのかを見ていく方がいいわけです。だってレビュー書いてる、極端な話で言うと、レビュー書いてる人が、例えばレビュー書いてる人が、例えばあの書いてる人がいたとして、それを読んで、例えばそれを読んで、例えば物を買ったと、あのそこに書いてあることと例えば違ったと、うん、まあフィーリングが合わなかったって言っても、そのレビュー書いてる人何の責任もないじゃないですか。
ないですね、
うん、当たり前じゃないですか、そんなもん。だからあくまでもそれはその気になるための文章ではあるんですよ。あ、いいな、買ってみようかなって思うことは当然あると思うし、そういうな、それは健全な話なんだけど、かといってそのレビューが全てを支配するとは思わないし、私はもっと言うと結局自分なりの価値観をしっかり持ってさえすれば、それとのすり合わせをすることによって、物の選び方において失敗をしにくくなると思うんですよ。だから、レビューはレビュー、レビューはレビューっていうふうに割り切って考えた方がいいと思うし、あくまでもその、なんだろう、結局最終的に物を選ぶのは自分なので、やっぱり、と思います。だから、そういうのは、だから、いつも思うんだけど、店でもよく喋ってんだけど、物を選ぼうというときに、物を選ぼうというときに、最終的には、まあ自分が選ぶ。
うん、
もうそれはもう、多分否定はできないはずなんですよ。
うん、
そうしたときに、やっぱりね、自信持った方がいいなと思うんですよ。
うん、
自分のやってることに自信を持つっていうのは、やっぱり一つ、鍵だと思うし、あと、やっぱこれ、遊び道具じゃないですか。
うん、
遊び道具なので、やっぱり、ワクワクするもの、
うん、
いいなと思ったものが、ワクワクするものを選んだ方がいいっす。うん、だからそれで例えば実際にレビューで、あ、レビューも読んで、あ、いいなと思ったと、実際例えば買う、例えば店で買う、例えば店で買うもあるし、例えばネット上で買うもあるけど、
うん、
でいろいろ見て、あ、やっぱいいなと思ったら、それは多分買っていいんですよ。
うん、
で問題はその、例えばレビューに書いてることと自分の感性が違った時ですわ。
うん、
そういった時にどっち優先するかって言ったら、私だったら自分を優先します。
うん、
私だったらね。うん、で、やっぱり、よく店でも言われるんだ、聞かれるんだけど、うん、これって面白いですかって聞かれる。例えば物を例えば刺して、うん、これって面白いですかって聞かれるんだけど、基本的につまらないということは、万に一つもないので、
うん、
いや、だってつまらないって言ったら棚に戻しますよね。
うん、
それ以外で、棚に戻しますから、それ以外の選択肢多分ないと思うんですよ。
うん、
いや、なかなか、たまにいますけど、ごく稀にね、ごく稀に 1% ぐらい、1% ないな、1% ぐらいと、うん、ああ、店長がつまらないって言ったものをあえて買いますって方、いますよ、たまに。ごく稀にいますけど、
まあね、
多分ないと思うし、ないと思う、多分ないと思うし、もう一つ言うと、例えば、よくもう一つ変わるのは、これって難しいですかって聞かれる。これで難しくないですかね、ちょっと難しいな。と思った時点で、実は、難しいと思ったらできないですよ。もう。なぜかって言ったら、難しいっていうふうに思った時点で、それだって、ネガティブな印象を持った時点で、もうそれはネガティブなもんという、動きになっちゃいますからね。
僕もだから聞かれるんですよね。面白いですかって聞かれて、ツイッター上とか SNS からの時は、絶対に僕面白くないとは絶対言わない
し、
で、レビューサイトの方で に言うんですけど、うん、ツイッターでこう言う方もいいんですけど、僕は絶対自分が面白いと思うものしかレビューしないんですよ。
もちろん。
だから人が見ると、あの深夜さんは全部面白いっていう。
だってだって
全部面白いものしか持てないからっていう。
だって、面白いものするためにゲームするんでしょ。
だから全部進めてくるっていうんですけど、うんうん、進めるゲームしか持ってない。
だってつまらないことするためにゲームしてる人なんていないでしょ。
僕すごいなんか厳選じゃないけど、いっぱいゲームやって、うんうん、全部進めてるじゃないですよね。でも、うん、進めてるものが多かったりとか、言ったことないして進めてるものが多いので、うん、なんかすごいいっぱい進めてくる印象があるみたいで、
そうオフの。だからそれは結局どう受け取るかの問題だよ。受け取り方の問題だもん。だから面白いもの、面白いゲームって面白いものなので、
はい、そうですね、う
ん、誰が何て言おうと、うん、だから面白くやった方が得ですよ。
まあそうですね、う
ん、だってまさかなら探すためにゲームやるの、それは不健康だよ。
でも僕結構、だからその番組もそうですけど、うん、まあ自分が苦手とか合わないとか言いますけど、うん、つまんないとかって番組言わないし、うん、あんまりこう対面で会った人でも、そうですね、自分のことを分かっててくれて、どんな人間か遊んでるかだったら、うん、これちょっとって言いますけど、うん、そのこう自分を知らない人が多いところに発言するときは、うん、あんまりつまらないっていうのだと、いろんなこと変わるじゃないですか、物が売れなくなってしまうとか、
物が売れなくなるより
も迷惑かかるとか、
まあまあまあ、うん、あの自己矛盾発生しない、なんでつまんないものやってるのになるか。
そうです、タイトルとかを具体的に言ってしまうと、うん、あのなんかこうそこまでこう自分がつまんないということに対しての責任じゃないですけど、うん、自分の主観だけで一つのゲームをつまんないということに対しての疑問ないとかがあるので、うん、まあ基本的に流すときは絶対に自分が面白いと思ったものしか流さないようにしてるんですけど、
ね、
うん、
だからね、あのゲームをね楽しく遊ぶことはね、うん、あのワクワクすること、うん、好奇心旺盛にワクワクして、うん、もうあの情熱的になること
で。プーさんと遊ぶの想像すれば毎回毎回ワクワ
ク。ああ、いいんじゃない？いいんじゃない？だからあともう一つ秘訣がある。ゲーム遊ぶとき笑顔で。
ああ、笑顔ですよね。
笑顔じゃないとダメだよ。
もう疲れてる時とかね、そのあんまりこう乗らない時にゲームを買うと、そのゲームは意外に遊ばないですよね。
だから体調悪い時とか、うん、なんか今日違うなと思った時、無理してゲームやらなくていいよ。だってそんなんでやったところでだってスペック出ないじゃん。
そうですよね、うん、疲れたからボードゲームで元気になるって時にあんまり元気にならないことあります
か、うん、だからですね、だからゲームで遊ぶぞって思った時多分一番面白いよゲーム。
ああ、まあそう
です
ね、う
ん、だからあの他のもので代用できないんですよ、そのゲームで遊ぶぞって言った時は、
うん、
だからゲームで遊ぶ時はしっかりゲームで遊べばいいんじゃないかなって
気がする。そうですね、
うん、だから、はい、その結局まあちょっと話ずれちゃったかもしれないけれども、はいはい、その結局一過性のものでなく、だから、あの、なんか芸能人が取り上げたっていうのは一過性のものでなく、継続性が私はあっていいと思うし、その継続性を持って、じゃあ、そのライフスタイル提案って私言いましたけど、その継続性を持って、じゃあ、私もちょっとこれの真似してみようかしらっていうふうに思えると、あの、いろいろ見えてくるような気がするんです。結局、彼、もしくは彼女がやれてることをちょっと、お手本にしてみよう。ただ単にだって基本的に昨日やったその乃木坂さんのその例えばなんじゃもんじゃにしてもそうだし、例えばあのなんじゃもんじゃは実際やられたんですね。
うん、
番組だから、ね、番組だから、ね、やられたんですね。例えばそれの具体ちゃんとした説明とか紹介とかあった？私見てない
です。私も見てないので。
じゃあ、まあ、あったと思うんですけどね。
なきゃダメだよね。じゃあ、相葉さんの言ってた、その、ノイの話は、ちゃんとした説明あった？
下に写真がテロップ出ました。
テロップだけ、うん、テロップだけだったら多分ダメだね。
ああ、まあそう
ダメだね。ただ、そういうのがあっただけでしかないから、実際に、例えば、それの、例えば、使い方とか、わからないじゃないですか。
うん。そうですね。デモンストレーションは出てますね、
うん、まだだからこっちのその乃木坂さんの方がまだちゃんとした、うん、取り上げ方をしてるんじゃないかなって気はしてる。
そうですね、デモンストレーションは出てますね、うん、一応は、はい、
うん、で実際感想とか出てたの？
そこまでは私もあれですけど、うん、
多分このゲーム苦手な人多分苦手だからでしょ、
うん
うん、苦手な人は苦手だから、だからやっぱりそういうなんだろう、継続性がある程度あった方がいいし、
うん、
それを習ってそのなんだろう、ある程度お手本にできた方がいいんじゃないかなって気はするんですよ、
うんうん、
でも結構しっかり書いてあれなんで、上げてるんで、だってカードのだってあれまで上げてるんだったら、ね、まあまあちゃんとやってるじゃん。
そうですね、う
ん、結構遊んだっぽいですね。相葉さんは遊んでないので、うん、番組
で。ああ、じゃあ、うん、それこそあれだね、
謎が謎みたいな、
謎が謎
そうですね。
だから なんかそういうちょっとした継続性、私はその芸能人の方が取り上げるんだったらある程度の継続性があった方が、うん、あのその芸能人の方にも責任は発生するはずなんですよ。
そうですね、
うん、もちろんあの仕事になるのでお金が動くのは分かるんだけれども、そもそも好きだったら、うん、あの続けられると思うので、
まあ、レビューを見てとかツイッター見る方に関しては、うん、そのレビューとかツイッター書いた人とかじゃなくて、そのこう自分が買う自分の責任として
買うとか、ね、遊ぶ自分の責任ね、
う
ん、
でそれをこう良し悪しをか判断していく目を今後もちょっとやすのもやっぱステップアップ、
ね、うん、だから今こうやってね、今こうやってあの昔に比べてね、あのだいぶ都合が良くなってるじゃないですか、うん、ゲームサロンもあればゲームサークルもあれば、うん、別に極端なし、あのゲームってものが以前に比べりゃ ある程度の知名度、うん、認知度があるので、うん、そういったところで例えばいきなり買うっていうのは難しい部分はあるので、うん、例えば遊べるなら遊ばしてもらうもあるだろうし、
うん、
でそういった形で、実際に、自分に合うかどうかとかいうのは、うん、試しても試せるのは試して、実際それである程度判断できるんじゃないかなって気はしますけどね、
うん、
まあそのとこですかね、
うん、だから私は別に噂とか、そういう噂とか、ただこういうね、こうやってテレビに取り上げられること自体は別にいかんとは言いませんけれども、うん、ただ、その取り上げられ方とか、うん、その実際その受け取る側の、問題で、刹那的になっちゃう、刹那的になっちゃったり、うん、変な風に動くことによって、結局、なんていうの、ちょっと、変なブーム、
うん、
変な形でブームになって、コントロールできなくなることはあるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。
まあそうですね、ゲームを遊ぶ力じゃなくて、やっぱゲームを見る目だったりとか、まあ遊んでる人たちに限った話であれば、こう、自分の目を信じてというか、うん、まあ成長して
ない、ね、うん。だから、例えば昨日の乃木坂さんの、なんじゃもんじゃを選んだっていうのは、
うん、
まあちゃんと選んだ方が、まあある程度、やっぱり目を持ってたから、
うん、
私はありだと思うし、
うん
うん、逆に枯山水の一件に関してはちょっと私はね、どういう動きがあったかわからないけど、枯山水存外難しいゲームだからね。
まあそうですよね、うん、値段も高いですからね、
存外難しいゲームだから、ちょっとやっぱり今現在枯山水の話出ないじゃないですか、
ですね、
実際、うん、だからやっぱりそういうことかなっていう気はします。
なかなか難しいですよね、この話は、ね、
確かに
じゃあまたこの話はですね、またちょっと年末にも、これ芸能人ね取り上げが多くなったので、年末、ね、夏秋に向けてまた出てくるかもしれないので、また年末に改めて話しましょう、う
ん、はい、まあ別に機会があれば、
今年ブームとして話しましょう、
うん、機会があれば、はい、多分だからそういう今後取り上げら、うん、芸能人が例えばゲームを取り上げられた時にまあ、この話を踏まえて、うん、見るとちょっといろいろ見えてくるかもしれません ね、
う
ん、
そうですね、
はい、
じゃあ次のお話いきましょうか。
はい、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、
はい、はい、じゃあですね、まあ、2つ目のトピックに移るんですが、おもちゃコンサルタントの話は確かね70回だったかな、60回とかの話だと思うんですけど、うん、まあ、そのちょうど受ける時に話していただいたんですよ、多分ね、うん、
はい、
でその時にちょっとまあお話をしたんですが、改めてなぜおもちゃコンサルタントをこのタイミングで受けようと思ったのって話をまずお願いします。
はい、はい、まず私はボードゲームの、うん、まあボードゲーム屋の店長です。店長。まあまあ、単的に言うとボードゲームのおっさんです。はい。それは嘘ではありません。で、例えば今後、まあ、ボードゲームを売って、ボードゲームを紹介して売るっていうんでしたら別にいいです。ですが、今後の例えば仕事のことを考えたときに、例えば、いろんなところにボードゲームを紹介するっていうことがもしあったとしましょう。そういったときに、例えば教育系とか、福祉系とか、様々その、あまりボードゲームに接点のないところにボードゲームを紹介するって言ったときに、残念ながら、ボードゲーム世界って資格がないんですよ。
まあ、ないですね。
ないでしょ、うん、まあ、そうしたときに、その教育者の方に、例えばボードゲームを、例えば、進めたと言ったときに、ボードゲームの人間であれば、ボードゲームの人間であれば、私のことは、まあ、多かれ少なかれご存知だと思うんですよ。ですけれども、残念なことに、そういう人たちってのは、そこまで多くはないので、ほぼいない、多くはないので、そういうときに、私が例えば、これこれこういう形ですって言ったときに、やっぱり、あんた誰になるわけです。で、それはやっぱり、どう考えてもちょっと弱いし、特に名古屋は地方都市なので、名古屋は人口それなりにいるとはいえも地方都市なので、例えば東京みたいにそのなんか、キーでやれるわけでもないし、で、逆に例えば、 ある程度その教育者っていうのはやっぱりそういう肩書きっていうのはどうしても必要になってくるときに、あのやっぱりちょっと必要に迫られた部分はあるんですよ。で、あと今後例えばそういうボードゲーム活動売るだけではなく、何らかの形で紹介したりとか、あとゲームっていうものが一体何なのかっていうのを突き詰めたくなったとなるときに、やっぱりある程度自分の中でのその突き詰めるためのまあ必要な武器言っちゃおかしいけど、そういうもんなんですよ実際。そういう、そういう資格っていうのはそういった時に使えるので有効、まああれも資格も道具なのでどこまで行っても、というふうに考えて取得に至りました。もう一つあるのが、ボードゲームの周辺にいろんな例えばおもちゃとか、まあ、木製玩具とか、もちろん木製玩具もそうだし、おもちゃとか、例えばあと、伝承遊びとか、
だるまさん、
これ。そう、童謡とか、ああいったもの、童謡とか、例えばあと、そういう民話とか、そういったものまで、あと、当然、時間を、レクリエーションの話、レクリエーション、ボードゲームレクリエーションの一つの分野じゃないですか。逆にボードゲームがそのレクリエーションのところにタッチしかかることで、大喜利系のゲームとかそういったものにタッチできるじゃないですか。
歌もありますからね。
そういったところに、その、いわゆる周辺をちょっと分かってた方がいいんじゃないかっていうのもあったんですよ。その二つの観点から、おもちゃコンサルタントっていうのが、必要じゃないかというふうに考えました。はい。
だからやっぱりですね、17
年目、はい、
なって、はい、でまあ十分にこうボードゲーム業界ではそのこうバネットの名前があるんですけど、新たにこうおもちゃコンサルタントを取るっていうことはそういうこう、何かをもうワンチャンスというかもうチャレンジをしたいという気持ちがあるんですね。
今考えてることがあって、その例えば、まあ、今バネストの店内ではいろいろやれてますと、でバネスト主催の例えばボードゲームイベントとか、まあ、できなくはないんですよ、実際。それで、まあ、ある程度ボードゲームファンは来るでしょうけど、
たまにやってましたもんね。
ちょっと今だいぶ忙しくなっちゃってなかなかできないんですけど、まあでもやりたいはやりたいです。で今それをやるにおいて、公共施設でやるのは実はボードゲームサークルと変わらない部分があるじゃないですか。ボードゲームサークルと変わらないで、今やっぱ考えてるのが、やっぱりすごろく屋さんとか偉いなと思うのは、すごいなと思うのは、やっぱそういうお寿司屋さんとか、そういった、まあ、あそこカフェでやってたりするのかな、わかんないけど、そういったところでやられたりするし、で、今そうやってボードゲームカフェっていうのはいろいろできてますと。
ありますね。
行った時に、ちょっとその、趣が変わるところ、趣が変わったところでボードゲームの、例えば、ことはできないだろうかっていう形で、で、例えば、その、まあ、カフェとか、例えば、バーとかみたいなところに、行って、例えば、ボードゲーム、こういうことがしたいんですよって言ったときに、やっぱ、肩書きあった方がいいなと思ったんですよ。そういうことは、やっぱり、ちょっと、思って、動こうと思ってます、今。
だから、長尾さんに、ちょっと前、先月とか話したんですけど、やっぱり、こう、なんていうか、こう、ボードゲームを僕も教えるというか、その、こう、広めるときになったときに、こう、買ったボードゲームをアドバイスするときに、そのボードゲームアドバイザー問題で、何を持ってボードゲームアドバイザーなって話があったですね。自分の中で。
で、ボードゲームアドバイザーの問題あるじゃないですか。例えば、秋田あれは自称だもんですから。
名乗ったもんがしたって言われて
るし。実際、例えばね、まあ、ソムリエの方がいらっしゃいますね。あの方が結局どういう形で私は説明してるか分かりませんけど、ある程度成果を出してるってことは、成果を出してるってことは、それ、ま、松永さんかな、確か。
ですね、はい、
松永さんかな、はい。ある程度成果を出してるってことは、それなりにやっぱ信憑性があるんですよ、おそらく。それはどういった経緯で、それが信憑性が出てるか私も分かりませんけれども、ある程度信憑性がなかったら、うまくはいかないはずなんですよ。とか、例えばこうやっていろんな形で、例えば出でいろんなところに出て、ゲームを紹介するという方はいらっしゃいます、実際。いらっしゃるといったときに、やっぱり、さっき言った、ボードゲームの資格がないと言いました、私は。言ったときに、一つの答えがそれじゃないかな、と思ったんですよ。
そうですね。で、僕がこう悩んでる中で、こう、中野さんがこう、今回のおもちゃコースターと取りに行かれて、ここで通信もできるんですけど、通いで行かれてましたもんね。毎週火曜日というか。
多分、中野は、申し訳ない、残念なことに、中野は残念なことに、多分、通信だと飽きちゃう。
確かにね、中野さんじゃなくて僕もね、通信教育で勉強して資格を取ろうと思ったんですけど、うん、あれ無理ですね。
あれね、あれね、意外と辛い。
辛いですよ。
あのね、ちゃんと時間を取らなければいけないし、継続的にやるっていう、まあ、もともと時間がないから通信なんだけど、うん、通信の、そのカリキュラムやる時間もないはずなんですよ。
そうそうそうそう。
そうすると、ほったらかしになるじゃないですか。うん、で、ほったらかしになると、結局その教材分、うん、残念ながらドブに捨てちゃう可能性であるわけですよ。
僕その資格を結果と取りましたけど、うん、その通信教育でやった時にもうてんのかすると、うん、受かりませんでしたもん、量が多すぎて。
なるほどね、
うん、だ時間も取れないし、
うんうん、そうね、だから、そういうのも踏まえて、うん、通いに行ったのはそこ。あともう一つは通信だと一人じゃないですか。
まあそうですね、うん、
だけどある程度実は現場にいる受講者の方とか、
はいはい、
まあ講師の方、はい、受講者の方は受講者の方で、やっぱり、うん、同じように、例えば何らかの目的を持ってその受講しに来てるわけですよ、
はいはい。
それを取って何がしたいかとか、それを取って、例えばただ単に漠然と問いたい人もいれば、うん、ある程度ビジョンが見えてる人もいるわけですよ、うん。そういった人たちと話をすることによって、コミュニケーションを取ることによって、うん、ある程度その横の連帯が取れる、
うん、
ではないかっていうのは思ったんですよ。
うんうん、
で、講師の方は講師でいます。
うん、
で、講師の方は講師の方でいたって言ったときに、そこで例えば、やっぱりその、コミュニケーションを取ることによって、うん、例えば自分が今後何かやろうとしたときに何か有効になることがあるかもしれない、
うん、
ということはやっぱあると思ったんですよ。
うんうんうん、
はい。だからそういったものも含めて、通いの方が、まあ、表面的な金額は高いです、正直言って。交通費かかりますから。
片道1万ですもんね。
1万。交通費かかりますけど、表面的な金額はかかりますけど、そういった時に、多分そうでもしない、そうした方がいい、メリットがあると私は感じましたね。
やっぱりその、さっきも繰り返しますけど、このタイミングで受けるっていう上に、うん、まあ通信の問題もありますけど、
うん、
その、こう、東京まで通いに行くって、っていう、こう、熱意が、こう、僕らから見ると、もう十分安定じゃないかなと思うんですけど。
いや。
いや。地位的にはこう。
いや、おっかないですよ。んなもん、いつ足元作れるかわからないよ。
うん、で、どう、先ほどちょっとお話出ましたけど、横のつながりとか、
ね、あるよ。
で、結構その受講者の中でなんかこう、とかで、受講者の中で、こうなんか面白かったとか、こう、これは興味深かったな、とか、
ですね。まず、これははっきり言いますけど、
はい、
この、今回私58期。午前の部というのを受けました。
はいはいはい、
その立場において、
うん、
まず私、うん、とんでもない人らしいです、まあ。とんでもない人扱いに、ちょっと、なりかかりました。
それは尊敬の、リスペクトの意味ですか？
リスペクトはちょっとあるね。うん。ボードゲームの専門家なので、
まあそうです、
ね、なんだかんだ言って、ね。で、そういった時に、やっぱりボードゲームのことだったら、うん、中野さんでしょうっていう話になりました。
まあそうですよね。
現場で。
他のショップさんに比べてちょっと頭がちょっと抜けてますもんね。
そうなの、うん、いやいや。
15年は抜けてますよね、結構、ね。
キャリアはね。
キャリアは、ね。
キャリア、でも中身は知らんよ。だけど、まあ、ただ一つだけ言えるのは、そのボードゲームってことに関して、やっぱり、
うん、
実際その保育士の方とか、木のおもちゃ屋さんとかで、ボードゲームを確かに携わってる方いらっしゃいます。そういう NPO 法人の方だったり、そういう、まあ、子供広場みたいなのをやられてる方で、ボードゲームのことを教えられる方っていうのは、それなりにいらっしゃいます、実際。だけれども、それなりにいらっしゃいますけど、その中に私ですから、ちょっとやっぱり、まあ、皆さん、本当にありがたい話なんですが、ありがたい話なんですが、ボードゲームなら、この受講者の中で中野、まあ、中野さんが、ずば抜けてるっていう評価は、なんとなくありました。
まあ、そうでしょうね。ね、
そ
りゃ、まあ、だって、ボードゲーム、うん、おもちゃコンサルタントで、ボードゲーム勝ちた方だったら、多分、名前はかすったことあるでしょう、
多分。で、うん、で、その、経緯があって、
はいはい、
実は、まあ、いくつかボードゲームの、いくつかボードゲームに関係する、うん、いくつかボードゲームに関係する、話がありました、実際。
カリキュラムがあった
んですね。カリキュラムがあったんですよ。で、私、受講者の立場なのに、
うん、
受講者の立場なのに、うん、ボードゲームの、例えばちょっと、まあ、紹介があった時に、
はい、
私、まあ、もう、中野さんがいるから、みたいな形で、
うん、
おばっキャッチの、プレゼンを、1分のプレゼンをやったんですよ。
おばけキャッチャーですか？
おばけキャッチの1分のプレゼンやったんですよ。それで講師さんよりどうもうまかったらしいんですよ。
おー。
まあ、そりゃそうですよね。
まあまあそうですよね。現場ですもんね。
うん、そうですよね。
うん、
で、だからそれはあったし、
うん、
で、あと、一応、 まあ、試験みたいな、試験っていうわけじゃないんだけど、ちょっと小論文みたいな、小論文とか試験みたいな、その、あって、うん、2分間の、あの、自分が選んだおもちゃのプレゼンがあるんですよ。で、そこで、あの、私は、あえてボードゲームを、選ばなかったんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
なぜかって言ったら、例えば極端な話言うと、例えば、うん、スティッキーとか、うん、おばキャッチとか、はい、だったら、多分何の刺激もないんですよ、私。
まあまあまあ、そうですね。うん、まあ、そうですね。
通常営
業。通常営
業。通常営業ですよ。はい、2分間あれば別に普通に、だって、あの、お客さんのハートを掴んで物を結局、レジに通せば一応、いつものルーティンワークじゃないですか。
まあそうですね。
で、なくて、ちょっとパズルを。
パズル、
パズルを、うんうんうん、あの、クーゲルバーンのパズル。まあ、今売ってますけど、バーンですけど、グラビティメイズを選んだんですよ。
あーはーはー。
で、これってゲームではないんですよ、厳密に言うと。
これ違いますね。
うん、ゲームではないんですよ、うん。これのプレゼンをやったんですよ。
おー、これをわざわざ。
うん、はい、普通、これ選ばないですよ。なんだかって、あともう一つ、これってちょっと、
チークレーザー
ね。チークなんだけど、うん、正直言って、その、おもちゃコンサルタントのカリキュラムの中では、だいぶ異質なもんなんですよ。
そうですね。
何かっていうと、おもちゃコンサルタント、あの、まあ、木のおもちゃとか、うん、いわゆる木のおもちゃとか、その、うん、まあ、天然素材を使ったもののおもちゃを、うん、まあ、ある程度奨励してる部分がある。全開にプラスチック。
ですよね、全開ですね。
全開ですね。
全開プラスチック。全開プラスチック。なので、で、全開プラスチックだし、うん、あと、コンサルタントの方が知らないおもちゃだったんですよ。うん、
これあれですよね、あの、僕、去年だったかな、まあうん、あの、百貨店で、あの、世界のチーク玩具ってやつ紹介されましたね、
うん、
これね、
うん。だけど、木のおもちゃ屋さんでは、これ、うん、当たらないんですよ。
当たらないですね。
当たらないですよ。
アメリカのゲーム
だし。アメリカのゲームだし。うんうん、で、ドイツの木のおもちゃとか、うん、ヨーロッパの人形とか、うん、人形ヨーロッパの例えばぬいぐるみとかの世界の中で、これ選んだんですよ。
はいはいはい、これ結構一緒ですね、
うんうん、でちょっとこれで試してみようと思ったの、
う
ん、でも実際面白いのは分かってるし、
うん
うん、でパズルだし、
うん、
であれですで、
うん、
でおもちゃまあ結局おもちゃのその結局コンサートまあいわゆる審査員みたいな、まあ審査員というかまあ公表する方がいらっしゃいますね、うん、いわゆるその、うん、いわゆるその公表する方がいらっしゃいますね、
うん、
で、公表する方も講師の人間も知らなかったんですよ、うん、ならこれだと思ったんですよ、うん、
何も知らない。
何も知らない中で、これをちゃんと説明して、ちゃんと成果が出ればいいじゃないかと。
うん、チャレンジですね。
いや、だから、うん。だって、刺激あった方がいいじゃないですか。
まあ確かに試験ですもんね。
うん、で、うん、失敗してもいいんですよ。
うん、
変な話、
うん。
失敗して落第したら、まあそれはそれでそうだけど、
うん、
あの、極端な話言うと。
落第はないでしょうけど。
いや、でもまあ、あの、ちょっとはありましたよ。ちょっとはあるかもしれませんよ。ひょっとしたら。だから、いいんですよ。あの、極端な話、全然異次元のものを紹介して、ちゃんとある程度、納得得られれば、
うん、
納得を得られれば、それはそれでいいじゃないですか。
うん、
私、そう思いましたも
ん。結果どうだったんですか？
うん、失敗しましたよ。
失敗した
うん。なぜかって言ったら、あの、パズルなのに、うん、あの、これ、グラビティメイズって、はい、あの、問題の通り組んで、実際ゴールまで行けるかっていう、球を転がすじゃないですか。
そうですね。
球飛んでって。たまたま出ちゃいました。
ああ、うん、失敗したんですね。
失敗しました。
それはプレゼンが失敗したんですか？
ね、プレゼンは失敗しませんでした。たま飛んでっちゃったんですよ。そしたら、たま飛んでっちゃって、あっと言ったら、うん、周りはね、ゲラゲラ笑ってたんですよ。まあだから、で、失敗しないでくださいねって言われたんだけど、ね、うん、失敗は許されませんよって言ったんだけど、うん、まあ、失敗も、まあ、失敗もあれですか、こうやって笑いを取れますけど、まあ、失敗しないようにしますわって言って、
うん、
一応ね、こっちはこっち流しましたんで。
あ、
は
い、なるほど。
うん、まあそんな感じで流しました。
プレゼンはまあ成功したけど、ゲームがうまくいかなかった。
ゲームというかまあ、いわゆる、トライは失敗した。
ああ、なるほどね、
うん。トライは失敗した。
まあそれはそれでいいと思いますけど、
ね、うん、で、実際に、例えば、そういう形でやって、はいはいはい、まあ、取りましたと。で、今回なんだろう、今回その、やっぱり印象深いのは、今回やっぱ印象深いの、深いのは、
うん、
この58期さっき特別だって言ったのは、
うん、
やっぱりちょっとボードゲームに傾向してたんですよ。私の存在で。
あ、なるほどね。
私の存在でボードゲーム傾向してました。うん、で、最初の数回は、うん、まあ店のことがあって戻ってたんだけど、
うん、
なんか、復習会みたいなのを毎回やってるって聞いたんですよ。
うん、
その、授業が終わった後に、
うん、
その、コミュニティルームみたいなのがあるので、そこで復習会みたいなのと。だから勉強会ですね。
うん、
反省会ですわ、
うん。
で、ちょっと参加しようかと思ったんですよ。それが、実は功を奏したんですよ、今回。で、実際にかれこれこうだった、こうだった。で、長野さんどういうことやってるんですかって、ボードゲームの話したら、
うん、
そこで私が ちょっととんでもない人をカミングアウトしたっぽいんですよ。
ああ、ちょっとね、あのバネストの中だったんだってね。
だから、うん、なんでかって言ったら、多分、あの、今回来てた中で一番、うん、有名な人の一人らしいんですよ
ね。うん、まあそうでしょうね、ボードゲームだとね。
どうも。ボードゲームに限らずどうも。
うん。
なんでかって言ったら、実際本とかテレビとかに紹介されるってことは、まあ皆さんないじゃないですか。ないんだけど、私はされたと。実際 ありますって話、うん。で、わざわざ名古屋から来てると。
うん。
うん、それもあるし。で、
実際バネストのお客さんが参加者にいたり
してそれはいませんでしたが、東京の、
うん、
ゲーム会に、うん、東京のゲーム会とか、スゴロク屋さんに、例えば、ものを買っ、ね、あのものを、うん、例えばゲームを買われた方は何名かいらっしゃいました。で、私に聞かれるんですよ。
はいはいはい、
例えば今度こういうものをボードゲーム探してんだけど、何がいいですかとか、私に聞かれるんですよ。で、ベルズ買われたりとか、カタン買われたりとか、コードネーム買われたりとか、キャプテンニノ買われたりとか、そういうことが発生したの。
交渉の期間ですか？
交渉の期間に、うん。で、普通そんなことないって言うんですよ。
まあそうですよね。
あんまないって言うんですよ。だからやっぱり関心があってんで、ベルズをどうしても欲しいんだけど、今スゴロクさんってあると思いますよって言って、スゴロクさんしか、今その販売がちょっと変わるみたいなんで、今スゴロクさんにあるのが多分ラスト。で、そうしたら、ラストぐらいかもしれませんって言ったら、そうなんですかとか言って、で、実際その方は買われて、実際やられて、これ面白いですねとか言って、そしたら、でもなかなかね、くっついちゃうんですよとか言って、ちょっとどんな感じなんですかって言ったら、私がぴょぴょってやるわけよ。そうすると、ピタンピタンってくっついてるんですよ。で、やっぱすごいって話なわけですよ。
あ、まあね。
いわゆる、通常、こんな感じじゃないですか。うん、中野さん、あれやるとき、こうだから、いわゆる、電撃線でパッと掴むから、で、必要なものだけ取って、スッと抜くじゃないですか。
うん、
あれ、見たことある方はわかるんですけど、まあ、プーさんはね、
してます。してます。
あれやって、えって感じなんですよ。うん。とか、うん、なので、やっぱそういった形で、カタンを教えたりとか、
その、
カタンを教えたりとか、あと、さっき言った魔法の絨毯、
はいはいはい、
くっついちゃう。あれを、あれずっとやって、じゃ全部乗せてみましょうかって、全部乗せたんですよ、あれ。その、結構ギリギリのラインで全部乗せたんですよ。全部乗せたんだけど、5秒経ったら落ちました。
ああ、なるほどね。5秒ですね。
うん、5秒経ったら落ちました。うん。だからそういう形で、あれなんですよ。だからそういうことの立場でいました。自分は。はい。だから、横のつながりはできましたし、やっぱボードゲームをちょっと仕事にしたいんで、ボードゲームをその、例えばその、子供クラブ、子供広場とか、例えばそういうちょっと、なんだろう、そういう福祉関係のもので、やっぱりちょっと、ボードゲームを、その、例えば仕事に、ボードゲームを仕事に活用したいんですけどって話は、やっぱ相談を受けられました。実際受けられました。で、その時に、まあ、ボードゲームってなかなか、まあ、値段の問題もあるし、やっぱり、扱う方のスキルの問題もあるんで、なかなか難しいですよっていうことは言ったんですけども、最終的に、やっぱり、いや、ネガティブなこと、さっきも言ったけど、ネガティブなことを、だけ言ってても、やっぱダメだなと思ったんで、自分の中では。だから、もし、その、覚悟と、その、例えば、うん、もし、その、例えばね、そういった覚悟と、チャレンジング精神があるんだったら、私に言ってくださいと。私のできる範囲で、ご協力、できる範囲でご協力しますって話をしたんですよ。その何人かで。で、それで、例えば、極端な話、例えば、物の融通とか、例えば、あと、そういった、自分のノウハウを多少教えることができますねみたいな話はしたんですよ。
じゃあおもちゃ工作られた後の講習で裏おもちゃ工作でこうしちゃった
んですよ。まあ実際そうなっちゃったかもしれない。
裏番ですよね、多分ね。
だって実際にゲームを教えたりとかやっぱするわけで、で最初やっぱ難しいっていう話があるじゃないですか。
はいはいはい。
最初やっぱ難しいなって話があるんだけど、やっぱりそこは難しいって言ったら何もできなくなっちゃうんで、じっくり順番でいいからやればいいですよって話をしたんですよ。それでいろいろ見えてくることもありますしって話はしました。
やっぱ値段のギャップとボードゲームってことに対しての分かあ、ね、あの値段、その物の値段のギャップとそのも分からないものたちの恐怖感がやっぱり、二の足を踏んでしまいますもんね。
だから、私はさっきも、まあ、この前のところでも言ったかもしれませんけれども、やっぱり恐怖心を取り去ることは何かって言ったら、やっぱり自分に自信を持つことなんですよ。別に、ボードゲームって、 っちゃ悪いけど、ボードゲームってこっちゃ悪いけど、別にさずっと店で言って話ですけど、うん、怪我することもなければ、そんな高い趣味でもないんですよ。
まあそうですね。
時間もそこまでかかるもんでもないし、そんな、例えばね、2時間、3時間かかるもので、例えば、ヘマを吸うと、確かにそれはあれかもしれませんけど、うん、皆さんが、例えば遊ばれてるもので、おおむねやっぱ今30分ぐらいのもの。
そうですね、1時間超えないもの、ね、
超えないものが、おおむね支配的じゃないですか。うん、そうしたときに、結局その中で、みんなで楽しく遊ぶっていうこと、娯楽の中でみんなで楽しく遊ぶっていうことをどう進めるかっていうことを考えたときに、うん、そこでやっぱ恐怖心とか、そんな不安があっては、やっぱり進まないですよ。
うん
うん、そういう話はずっとしてました。ゲームをやるときに、うん。で、ちゃんと、極端な私がいる場では、私がもし分からなくても、私がニュートラルの立場でいろいろ話もできますし、うん、っていう話はしてますから。だからカタンを例えば本当に人生ゲームぐらいしかやったことない方が、うんうん、カタンを実際ちょっと途中までしかできなかったんだけれども、うんうん、やっていただいて、うん、あ、こんなに面白いんだって話になったんで、うんうん、実際だから、しかも特に、ま、さらに言ったら我々でもよくやるさ、例えば、うん、ああいう7が出て盗賊が引くときあるじゃないですか、うん、あの時にこうやって引くときにこうやって相手をこうやって威嚇するときあるじゃないですか、うん、あれは我々でもしますよって言ってあれはそれは OK です、我々でもしますからとか言ってね、うん、相手をこうやってうーんとか言ってこうやって引っ込めたりするじゃないですか、
うん、
我々でもしますよって言って、
うん、
あとやっぱり思ったのは、うまくいった人、うまくいった人をちゃんと祝福するとか、
うん、
そういう話もちゃんとしました。ちゃんと例えばうまくいったと、例えばカタンだったらカタンで道が例えばつながった、
うん、
だけど自分にとって都合が悪いとしたとしても、うん、例えば道がつながって、例えば村ができたってするんだったら、それは、うん、彼はその人はうまくいってるわけです、
うんうんうん、
そうしたらやっぱりそれはそれで、ああうまくいってるっていうことはある程度やっぱりね、祝福してあげるのも私はいいと思う。
やっぱ場を盛り上げるですね。
うん、そうそうそうそう。で、勝った方には最大限の、やっぱり最大限の祝福があった方がいいと思いますよと。
うん、
だって、なんだ自分勝てなかった、なんだこんなクソゲームだって言ってたら、全然面白くないじゃないですか。楽しくないですよ。
盛り上がりますもんね。
うん、だから、勝った人に対してちゃんと祝福をするっていうのは、ちゃんと言ってます。
大事ですね。
はい。そういうことをちゃんと伝えました。
うん、
だから、そういったものも、ひょっとしたら、私が取ったおもちゃコンサートなんてつながるかもしれないし、
うん、
うん、そういった形でゲームは楽しいものだって伝えることが役割かなとは思いましたね。はい、
プーさんどうですか、なんか質問とかありますか、おもちゃコンサートについてなりますか。
そうですね、うん、今突然今何かっていうのがでもすごいね、私たちもね聞いてて勉強にすごくなるし、でね、いつもバネストさんで聞いてることなんだけど、こうやって改めて聞くと、うん、あ、またすごい勉強になるなって改めて感じますよね。
まあでも慣れてるっていうか、こう何回も話してるんですけど、
うん、
改めてこう他の人の話を聞いたりとか聞くと、やっぱりこうね、うん、この褒め称える感じじゃないですけど、やっぱ長尾さんはすごいなと思
って。そうでもないよ。いつも残念な人、あれさ、残念な人さ。
だでもなんかね、あれですよね、その進めたゲーム、そのさっきのね、前のトピックに被っちゃいますけど、うん、やっぱりこう人だったりとか、その力みたいなものが信じれるので、うん、
はいはい、
そのバネストゲームを進めると、僕が進めたゲームでもやっぱバイアスのゲームだったりするので、それでさらにおもちゃコンサートと付き合えたら ね、
というか、やっぱり、なんだろう、ゲーム遊ぶときにやっぱり自信を持つっていうのはずっと私言ってますの です、
ね、
やっぱ自信持ってゲームを遊んで、だって少なくとも楽しいことをやるっていうことは、やっぱり自信がなきゃったら楽しくならないですよ、うん、
はい、
だからやっぱそういうのもあるし、もっと言うとやっぱりそれを伝えていく、まあ、おもちゃコンサートがどういう役割かと今後ちょっとやっていかないのもわからないですけど、私なりの解釈だと、おもちゃコンサートってことは、そういう、まあ、この遊び道具をちゃんと、はい、その人にちゃんと伝えることが役割かなと思いますので。
ますますだからこう、ねね、バネストの発展というか、こう、うん、おもちゃコンサートを取った上での何かこう、ね、企画みたいなのもあれば、うん、
で、今回おもちゃコンサートを取るにあたって、うん、すごくお世話になった方が実は一人いて、うん、メビウスのママさん、ママさん実は持ってらっしゃるんですよ、
うん、
でママさんにいやちょっと取ろうかどうか迷ったことがあるんですよ、実際迷ったこともあって、お尋ねしたことあるんですよ、うん、いや取ろうかなと思ってるんですけど、そしたらいつもの口調で、
うん、
中野くんってなってね、うん、 あの中野くん。
モノマネですか。
多分ね、
大丈夫ですか。
必要になるから撮りなさいよって言われたんで、あ、じゃあ頑張って撮りたいと思います。で、通いと通信だと自分はか、あの通信だと飽きちゃうんでとか言ったら、通いの方がいいわよとか言って、絶対そこでね、いろんな人いらっしゃるし、いろんな人と話をすることによってコミュニケーションも取れるから、絶対通いの方がいいわよとか言って、頑張りますって、それがあったんで、やっぱりメビスのママさんには今回に関してはすごく感謝しておりますので、ありがとうございます、本当に。
でもあれですよね、最初こう撮ろうかどうかって話から撮って話とか、常に毎週じゃないけど月なんか来てるんで、心境状況を聞いたりとかもしてましたよね、話ね、やっぱりその横のつながりが今後やっぱ生きていくこともありますし
なと思います ね、
うん、まあ、周辺そうね、やっぱね、物事やっぱその1個のが多分その中心であるっていうよりは1個穴のパーツであったりするので、それがこういろんなものの歯車じゃないけど中心の縁を形成していると思うので、やっぱりこう今回の経験がバネストで生きていくかなと思うんですよね、
ちょっとね2回ぐらいくじけそうになりましたけどね、ありましたよ、
あ、そうですか、
2回ぐらいくじけそうになりました。
なんでですか。
1回はね、あの自分の思ってた信念とぶつかったことがあるの、その教えてるから、これはねちょっとね、あの結構タフだったね、自分の思ってたこととあの教えられたカリキュラムがぶつかったことがあった。
あ、ゲームの教え方とかですか、多分。
もう、そうだね。そうだね。あの、ゲームのルールってものにおいてちょっとぶつかったことが
あ
った。
あ、はいはいはい、はい、
ちょっとぶつかって、で、結果的に曲げなかったけど、こっちは曲げなかったけど、ちょっとあったはあった。で、一つはそれがあった。で、もう一つはやっぱり、本当にどう活用していくかね、不安だったの、正直言って。
おもちゃ子さん
だ
ったんですか、
だから、いや、正直言ってね、あの、カリキュラム全部受けたら、受けても、ピントが合わなかったことがあったの。ちょっと自分の中で。で、どうなんだろうなと思って。だから、あの、返上まで考えたよ。
返上ですか。
返上まで考えた。
返上
まで考えたよ。
プロレスじゃないんだから。
いや、そうだけど。返上まで考えた、はい。全部受けて返上まで考えたけど、それやったら多分皆さんに迷惑かかると思ったらやめた。
まあ、そうです、
ね、
返上まで考えた、でも。あの、なんでかって言ったら、やっぱりちょっとね、さっき言った、あの、いわゆる仮、自分の思ってる心情と、あの、いわゆる授業内で教えてもらうぶつかったことが、やっぱりちょっと、おかしいなとあったし、あと、講師さんの言ってることが、ちょっと違うなって思ったことがあったんで、実際。だからそれはちょっとあった、正直言って。だからそれは実は、正直言って、その、東京おもちゃ美術館のスタッフの方と、もう直接電話で話して、これこうなんですけど、話はしました。自分の今までやってたことと、これぶつかるんですけどって言ったら、まあ、最終的に自分を信用するっていうことで、あれしました。
あれですよね、ボードゲームの教えるってことに対してだと、多分やっぱりこう積み重なってきたものがお互いありますけど、やっぱ曲げられないですよ、多分、ね、
やっぱルールのこと。
あ、ルールですか。
ルールの取り扱いのこと。
把握の仕方ですか。
運営
ですか。
ルールを、あの場合によっては曲げてもいいって話があるんですよ。で、
まあ、あ
の、
ね、
そういう話はあるんですよ。もちろんそれは分からなくはないんだけれども、どうしてもその。どうしても、その、例えば曲げたくないと、お子さんが例えば曲げたくないって言った時に、思う時あるじゃないですか。あるじゃないですか。で、そこの時に、いや、まあ、わかるはわかるんですよ。いや、なんでこうじゃないんだっていう時です。要は、なんでこうじゃないんだ、ルールではこうあるのに、こんな嫌だっていうパターンですよ。で、私なんかは経験上よくあるから、まあ、そういうことあるわなと思ったんですよ。そしたらね、あるわなと思ったんですよ。で、ルールは必要によって曲げることは、曲げることはあるっていうことは当然、東京おもちゃ美術館の方ではあるんだけれども、私のこのボードゲームの中では、ある程度規範は守るもんだと思って
る。まあ、ルールは守るもん。
要は、手順なので、ルールって手順なの。手順に従うっていうのもある。で、なんだけど、それで私の男に来たのよ。実際、どうお考えですかって来たんですよ。来た時に、もちろんその手順、なぜそうお考えなのかっていうことを、その、なぜそう問いますと。なぜそういうふうに思ったのかっていうのをお尋ねすると。で、やっぱそういう中で、例えばそういう、 一旦私はそれは必要なことだと思うし、うん、そのなぜ手順が守れないのかっていうのを考えなければいけない、うん、でも手順は手順であるわけだから、
うん、
で場合でそれを踏まえて実際その別その彼が言った手順で動くかどうかを検証するという話もある、
うん
う
ん、
その方がそので実際それは今後例えばゲームっていうのいろんな例えば追加ルールとか、うん、拡張ルールとかあるじゃないですか、うん、そういったものがあるわけだし実際あるわけだし、で私の中ではそういったものがうまく転用されることによって新しいゲーム出てくるかもしれない、
まあそうですね、う
ん、だからそれを否定することはないんだけれども、うん、だけどルールってのは手順は手順なので、うん、一応その手順に沿って従って遊んで、うん、でその後にその彼が言ったその曲げたくないその曲げあのいわゆるその手順に従いたくない理由がなんかあるからそれを やってみてもいいんじゃないかと私は思ったんです、
うん、
そういう話をしました、うん、やっぱり
難しいですよね、ルールを曲げるって話はすごい難しいと思うんですけど、確かにまあそれをこうバーンって出るんじゃなくて、まあ、方法の一個確かにあります
よ
ね。
そうそう、だから理由があるんですよ、うん、なんでこうじゃないの、うん、なんでこうしたくないのっていうのはやっぱそれは聞かなあかんと思うんです。
でそのしか、うん、そのまあ分からんでもないですけど、僕が思って中野さんにの話も分かりますけど、なんか教える身内で遊ぶ分とかその家で遊ぶ分とかいいですけど、うん、教えるって立場の資格であればちゃんとまず基本を守ってやってもらった上での疑問箇所だと思うんですけど、
もちろん
そこからまずこう、うん、最初から、
うん、そう最初からではやっぱ違うと思うんです、
まあ、例外として多分その、うん、なんだろう、こうすごい低年齢の方とかだった場合は、うん、ルールをこうなんだろう切る場合はあるんですけど、な、
うん、
くす場合はあるんですけど、うん、曲げる場合はまあないんですよね。
だからやっぱりそれはケースバイケースだと思うし、うん、ケースバイケースだと思うし、うん、ただやっぱりそのなんだろう、例えばこれが、企業研修なんかと、ボードゲームを企業研修で使うっていうところに私何回か行ったことあるんですよ。しかも、覆面で。
覆面であ
るよ。覆面であるんですよ。その時には、やっぱり、企業研修ではやっぱり、手順を守るっていうことは、ある程度、必要なことじゃないですか。だから、そこと、それがぶつかったんですよ。自分の中で。企業研修だとこうなんですけど、話になって。そうすると、それはやっぱり、自分の中では矛盾がちょっと感じたし、でも、ベース、その、おもちゃコンサートのベースはそうであるから、そういう話がやっぱある程度あるので、どうなんだろうなっていうふうには思ってて、ちょっともやもやしたことありましたよ。
何にせよ、ボードゲームは特に、まあ、子供と接したりとか、大人のボードゲームはありますけど、やっぱりこう、ルールがしっかりしてて、ルールを守って遊ぶ。っていうのもあるし、遊びなんだからルールはみたいなところもあって、ぶつかるところが多分そこでしょ
う。だからそこの、いい経験になりました。私にとっては。いい経験になりました。だから、いろんな方法はあるんだろうけど、うん、私は、規範を守るっていうことは、規範を守るで必要だと思う。
大事ですね、一番ね。
だから、ただ、彼がなぜその、ルールを、例えばそういうふうにしたいのかっていうのは、やっぱ組んで、実際それで動くのかどうなのかっていうのを試すのは、あるよと思ってますので。だからいろんな可能性があるみたいな形で思いました。うん、で、そこでやっぱりちょっと、ね、ぶつかったんですよ。ちょっと自分の中で、どうすんだっていうふうに、ちょっと戸惑いはありましたね。
だからもう今の中野さんだからこそ、もう次もですもんね。
まあね、企業研修と全く真逆のこと言ったからね。真逆のことがあったからね。
でもまあ、ルールは守った方がいいと思いますけど
ね。まあまあだから実際お子さんがね、どうしてもこれがいいんだっていうふうに、やっぱ言っちゃったら、じゃあ実際それでやってみましょうかっていうのは、
まあそれは
いいと思います。それで実際回るんだったら、それは新しいゲームができるわけだし、そういうふうに考えると、形成的だなって気はしますね。すいません。
いや、全然。他なんかありますか、おもちこさんで。
まあ返上まではさすがにね、ちょっとあれだ、ちょっとやっぱりイライラしたのは事実なんですよ。どうしようかなと。だから、まあ今でこそ、バカなこと考えたなと思いますけどね。バカなこと考えちゃったんだな、俺って思いますけど。
ね、プロレスのベルトみたいですね。
ボクシングとか、ね。でも本当にあの時は本当にね、戸惑いました、正直言って。で、あとは、今後ですね、
はい、
これからどういうふうに、あれするかですけど、まあ、やっぱり私はボードゲーム屋のおっちゃんでいいと思ってます、正直言って。おっちゃん、おっさん。
はい。
で、いいと思います。だから、おっさんでいいと思ってます、ね、ボードゲーム屋の。で、要は、こっから先どういうふうに、あれか、 ていうと、やっぱり、ちょっとやっぱり、あの、仕事を、これを使って仕事を作るってことはやっぱ念頭に置いた方がいいかなと。だから、例えば、今、最近だったら M クロさんのところで、
私、行きましたね。
多分、ああいうことをね、ちょっとやると、ちゃんとやれば、多分、箔もつくでしょう。だから、M クロさんにはいい、ね、経験をさせて、ね、いい経験をいただきました。
あれよかったですよね。すごく。
そうですね。だから、やっぱりそういう形でね、あれですし、あと、実際にこうやって今、ポッドキャストでこうやって喋ってますけど、まあ、お金取るうんぬんかんのはともかくとして、講演っていうのもあるのかなって気がします、
ね。講演会ですか、
あるのかなって感じがします。お金取るかどうかともかくとして。例えば、名古屋だとみんな私に聞く話に聞くからね、あれなんだよね。
ね、店内のね、どうでもいい話も
どうでもいい話もありますよね。だから、でも、まあ、講演はともかく、例えば、ちょっとさっき話しましたけど、話したかもしれませんけど、はい、こうやって、私は新安くんのこの、ポッドキャストはよく喋ってますね。はい、で、まあ、たまにそのツイキャスで、例えば、プーさんのとことか、タナヤンとかで喋ってますよね。それ以外のところに、ちょっと、ちゃんとした形で呼ばれて、喋ってもいいかなと思ってるんですよ。そのトピックさえ決まれば。
そうですね。毎回言ってますもん、それね。
だから、私、まあ、例えば東京行くタイミングはある程度あると思いますので、この間私、ホビージャパンさんの
見ました、見ました。
見ました。
あれ、出ましたよね。で、私の応援失敗しましたから、
はい、
失敗農場でした。失敗農場でしたから、だから、ああいうふうにありましたけど、私はアグリコラはもう年単位でやってなくて、もう全然苦手なので、まあ、だからそういう形で、なんか、やっぱりいろいろと、なんか、ちゃんとね、ちょっと、そういったポッドキャストとかいったところにちゃんと出て、喋ってもいいのかな。と思います
けど。ね、別に僕のポッドキャストが中尾さん専属ではないので別に出ていただいてもいいですけどね。
だから、これを聞きのね、ポッドキャストでされてる方、いいですよ。時間合わせて、
時間
合わせて、はい、
スカイプでもね。
スカイプでも何でもありますし、ツイキャスでも、あれですよ。ね、よくシグナさんと喋ってますよね、私。
はい、
シグナさん、ちゃんと話しましょうか。シグナさん、ちゃんと話しましょうか。とか、あと、やっぱり、今なんか、ポッドキャストのランキングってあるの？
ランキングっていうか、テーブルインザゲームワールドの、小野さんが好きなランキングをつけてるんですよ。それは小野さんの趣味なので、でもまあ、ポッドキャスト のやってる中では、気にされてる方もいらっしゃる。
で、あなたは？
僕、最高4位です。最高4位でした。上にはホラボタさんとか、無駄の鳴き声さんとかいらっしゃるんで。
いや
基本的に更新
無駄の鳴き声さんって何黒さん？
あ、そうです、そうです。
黒田さんか。うん、あと、あれでしょ、かぶらきさんいらっしゃるんですね。
ああ、俺、何
だろう。たまに。
たまにいらっしゃる。
ボトゲージカチのオレンジですね。
ああ、そうそう、ああ、違う。
なるほどね。
ご自身のやつ。
はい。かぶらきさんとの話は、中尾さん、切り目ですよ、僕一番。
ああ、だって、道具、者だもんね。
同業者ですね。
だから、私もね、いや、カブラキさんはね、一言でお世話になってるんですよ。
あ、そうなんです
か。だから、いろいろ、いろんなところでお世話になってるんで、すごくその辺感謝してます。
カブラキさんと話すのはうちで話してほしいです。
そう
だね。僕、誰と話してほしいって毎回言ってますけど、カブラキさんですよ、一番。
あ、ほ
んと。僕は、前回の89回でも出ますけど、カブラキさんですね、一番。
そうなの、
一番なんかこう、腑に落ちる話が。
ああ、まあ確かにね、確かに。まあやっぱりお互いそうやってね、お店という立場で、頑張って、まあ私が頑張ってるかどうかわからないけど、岡村さんは頑張ってらっしゃいますか。
結構このラジオでラブコールしてるんですけど、直接言ってないんで。
で、黒田さんがいらっしゃるの？
ああ、はい。うん、豚
で
書い
てます、ね。で、もみさんがいらっしゃるの？
もみさんそうですね。
まあ、もみさんはたまにね、こうやってインタビュー受けるじゃないですか。で、黒田さんは私は、仕事では縁があるけど、まあ、いいですよ、別に。関西
さんももうこっち側の人間ですもんね。
関西行って喋ればいい。
こっち側のね、もう SNS がね、こっち側のもうプロがね、ポンにプロなんですもんね。俺アマなんでまだ全然。
いや、わかんない。やめてやめて。
だから多分そういうところにちゃんと呼ばれて話をすることによって、いろいろと、活動できるかなっていうのはちょっと思ってます。ですので。
あ、そうですね。
だから、黒田さんの人だって。
はい、そうですね。黒田さんも SNE なんで、もうプロの方なんでね。
まあ、だから、いいですよって言って。別に、呼ばれて、別に交通費とか請求しませんので。
おー。
いいですよ。 いいっすよ。ほっといて、スケジュールさえ合えば。うん。はいです。問題ないです。
中野が行くですね。
スペースあれば別に行きますよ。
僕らじゃあ、長尾さんが収録してる横手追加しましょう。横で後ろで実況ついてる。
外野の。多分、やっぱり、なんだろう、こういう資格を取った以上、やっぱりちゃんと、そういう資格を、ね、活用していかなあかんと思うんですよ。だから、そういう形で、ちゃんと、そのためには信憑性上がるためにいろんなところに出て、
はい、
多分、こういう活動してますよってことが多分、プラスになるかなって気がします。
そうですね。じゃあ、今年中には何かこう、取ったことによってなんかアクションがあるんですね。
はい、そうですね。だから、ちゃんとその辺のところは、はい、ちゃんと、いろいろと活かせればいいかなと思っております
。そうですね。じゃあ、またこの資格取ったことで、またお話ありましたら、
はい、すいません。
このラジオでも、
はい、いただけ
ます
ので、はいはい。はい。ですので、まずはシグナスさんかな。
まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ。ありがとうございました。
じゃあおもちゃ工場の話ですね。
はい。
じゃあ次のトピック取ります。
はい。
そうですね。最後のトピックになりますけど、まあゲームマーケットの話をしていただこうと神戸の話をして思ったんですけど、
うん、
まあちょっとまあ来年ではないです。ほぼ来年に近い12月のゲームマーケット秋ですね。
2日、2、3
になったゲームマーケットが、はい、2日間開催になった話をちょっと触れておいた方がいいのかなと思って。
あ、はいはいはいはい。
まあそうですね、
結局ねよくわかんないんだけど、
うん、
よくわかんないけどどういうなの俺真裏で失敗農場やってたからさ、
ね、真裏で
真裏で
失敗農場真裏で
全然飯尾にね島農場になんか搾取されてたんだけど、
やられてましたね、
根島さんの農場に飯尾に搾取されて
た、ひひって間に
根島さんがね、うん、大農園であると私小作農だったから、
はい、
小作農だった
んで、ね、僕も気になるんですけどプーさんがねその話でツイキャスやられて
た、少しだけやりましたね、
何がどうなってそうなったの、まずちょっと状況を教えてほしい。
とりあえず2日間開催になります以外の情報は今のところないじゃないですか。12
月2の3
あと、うん、
2日3日
はい、そうですね。
で土日
土日です、はい、
うん、7じゃなかったっけ、ホール確か
7ですね。7、1個
ですよね。
2、3になったことによってこね去年のねゲームマーケットは、まあ、中尾さんもその年末の回で言われてましたけど、あれですよね、ボーナス5でしたもんね。
はい。で、うん。で、今回はボーナス前の
直前ですね。
直前か。一番金ねえ時か。
一番金ねえ時です。
ああ、そっか。じゃあ、ちょっと、じゃあ、まあ、まず、私のちょっと予想をちょっと言うよ。
はいはい。
予想なんだけど、多分入れ替え制だと思う。
ぐるっとですか？ A 面、
B 面。A 面、B 面だと思う。で、ただ、バルーン上げてたとこあったでしょ？
あ、ありましたね。
オインクさんとか。
オインクさんとか、例えば、台湾のとことか、はい、ラブライブのとことか、バルーン上げてたね。もちろんアクラスさんも上げてたんだけど、バルーン上げたとこは多分、2日間多分、固定じゃない？
まあ、アクラスさんはそうですね、2日
間。だってブース作っちゃうから、あのブースを1日で解体するのは多分ないと思う。それ以外はテーブルと、ね、テーブルと結局、いわゆる、ついたてとテーブルと椅子だけじゃないですか。それ以外は。そうすると、私ずっとコミケのイメージだと思ってんだよ。私はだからずっとあのイメージはコミケのイメージだと思ってんの。だから、あんまり言いたくないけど、あのイベントがエッセンにはならないと思ってんの。
ゲームマーケット。
ゲームマーケットはエッセンにはならない。今のスタイルはどこをどう考えてもコミケのスタイルなんだよ。だから、あれはコミケのスタイルなので、エッセンには、エッセンのように、例えば、ま、いわゆるそういう、ブース割りされて、ちゃんとした形か、パーティション切ってってことにならないと思うのよ。
でかいゲームとかですね。
そういうこと、そういうこと。で、パーティションもし切ったら、今の規模の多分半分ぐらいにしかならないし、
そうですね。
で、多分お金もっと出さなければいけないし、なんて。だから私は A 面 B 面入れ替えだと思うんだけれども、両方出る人は両方出るような気はする。だけど、一つ言えるのは当然参加費は2倍になるよね。
まあそうですね。
で、まあ、もっと言うと、ゲームマーケットの、ゲームマーケットの事業そのものは、赤ではないけど黒で、そこまですごい黒を出してるとは思えないの。実際。
2日間出したことによって、だから一発であれば、2日出た時に、例えば土曜日に失敗したことが、地方民、関東圏じゃないと2日目に修正できないまま やる迎えることになってしまうじゃないですか多分。
まあそうしょうがないね。
それもあるのでそういうリスクもやっぱ2日間にはあるのかな
と思うね。私はだからそういう意味もいろんな意味も含めて、うん、でしかも今回8か7、8か7に減ってるでしょ、
うん、
だから入れ替えしたと思ってるよ、
うん、
私は、うん、だってもし7、8でやって2日間だったら、うん、多分7、8とも出ることはやっぱり参加費の問題。あと問題は、うん、問題はもう一つ問題があって、うん、多分ブース費、ブース代、
うん、
一般ブースは3万抜けるでしょ、
うん、
下手したら
抜けます、ね、
うん、3万って今か 5,6 年前の大型ブースの1日の値段よ。29,400円。3万ぐらいいくよね多分。
行きます多分ね。
行きますよね、3万ぐらい行きます、ね、多分多分今6万円ぐらいだから、バネスの出方で、
うん、企業ブース、
企業ブース、バネスの出方だと6万円が12万か、
うん、
だから、
結構来ますね。
だからそんだけの規模になってるにしなってると思うんだけれども、うん、だいぶ高いよ。
高いですね、
だいぶ高い。多分出店料10万抜ける、2日間のイベント10万抜けるってちょっと高いかな。
うん、
全世界規模で見たときにやっぱり出店料ちょっと高いと思う。
うん、
だから、もちろん、しかも、まあ、いろんな、例えば備品とかない状態で、まあ、だから安くはないね、少なくとも。だから、多分出方は、多分私は入れ替え制じゃないかなと思ってる。で、そうなったときに今度もう一つ問題があって、
うん、
土曜日、日曜日の仕事の都合っていうのもあるじゃん。
うん、
普段の。でしょ、
はい、
だから例えば土曜日に出ること決まってたのに仕事が入っちゃったっていうパターンもありえるよね。
まあそうですね、
うん、だからその辺の調整をどうするのかなって感じです。だから希望、だからもしくは例えば希望があって、まあ今だと多分大丈夫と思うんだけど、例えば今後、例えば大きくなった時に今、ね、落ちたサークルが何回か前にあったわけじゃないですか。
うん、
はい、
うん、だからそういうのも踏まえてどうかなっていうのちょっと私は分からないけど、そこら辺は。
どうなんですか、
はい、2日間開催は。私まあツイキャスでまあ言った話なんですが、私まあ個人的にはまあ今度神戸があって、うん、で春があって、ね、で秋から、
うん、
で神戸と春の間が2ヶ月、うん、
2ヶ月
しかないから、ないじゃないですか。まあ、だから、私、制作者ではないので、あれですけど、うん、制作者さんにとっては、かなり短いですよね。うん、出るにあたってだと。うん、
そう、ね、
両方出る。
短いね。
そうなったとき考えると、まあ、春が、まあ、なくてもまではいけないとしても、
うん、
うん、なくて、まあ、2日間開催っていうのも、一つの案では、これからあるのかなという、そういう考え方の人もいるのかなと。う
ん、あとは、あれだね、例の、オリンピック問題だろ
う
ね。
うん、
あそこを使う以上、う
ん、だからビッグサイトじゃなくて他の場所に移るんではないかっていうのも、うん、
まあ、あの規模だったらまだ移れるけどね、あの規模だったらまだ移れるけど、
うんうん、っていうのが私はやっぱり、うん、春にやる、春もってなると出店者さんはどう思われるのかなと。
今回だから、うん、春と神戸ってどちらかしか出ないところって割と多いよね。
多いです、
多いですね、
多いですね、うん、
やっぱり厳しいよねそれは、
うん、だから
よっぽどのとこやっぱそうですね、
うん、
関西は関西でこう井戸があるので関西で出ないサークルさんもいらっしゃいますけど、
うん、
やっぱり関東民があんまり行かないですよね、
う
ん、多分なん
て、うん、そうね、
うん、いろいろ考え方の方がなんか
まだね細かい情報がほとんど出てないんであれですけど、ここで語るのもあれですけど、
まあ、そうね、うん、まあだからそういうふうに私はだからコミケに習うんではないかと思ってる。
コミケは通った道を、まあ、通る
ってことですね。私は通ると思ってますし、うん、私のイメージは、私のイメージは誰が何と言おうと、
うん、
私は、まあ、最初から参加してますから、
うん、
私が山上さんから聞いたイメージはコミケですよ。
うん、
あ、エッセンじゃないです。エッセンではないです。コミケです。エッセンにしようとしたら、エッセンにしようとしたら、やり方、今のやり方じゃ無理です。
エッセンとはまた
違います。
出店とか違いますもんね。
違います。だから、うん、だからどこまで行っても、どこまで行っても、ボードゲームに特化した、でかい、
うん、
バザールなんですよ。
うん、
ボードゲームに特化した、でかいバザールなんですよ、やっぱりあれは。うん、でバザールだから、逆に言ったらバザールだから当然、試しができると。
うん、
試しで良ければ買えると。
うん、
私、それでいいと思ってます。
うん。なるほどね。 というわけで、まあ、2日間開催の話はまたおいおいで、また番組でも近くなったら話をするんですけど、まあ、ゲームマーケット神戸は近いので、ゲームマーケットの神戸のお話をしたいんですけど、
さあ、まだ3
週間前
っていうか、ね。ですね、一応、注文は出してはいます。
はいはい、
出してはいます。で、ただ来るかどうかはちょっとわからない部分がちょっとあります。
はいはい、
で、一応、バネスト、ある程度の在庫は持ってますので、
はいはい、
例えば、うちでしか売ってないものだったら、バイとかね、
はいはい、
まあ、バイとかコテージガーデンも、まあ、もうそろそろ終盤になりますけども、持ってますし、あと、まあ、エタニっていうか、その辺の、まあ、あります。で、今、注文してるものがちょっといくつかありますので、
はい、
あれですか、まだルールをちゃんと作ってませんので、あれです。タイトルだけ言います。ザオゲームズの、アザオゲームズのスパイウェアは来ました。今持ってます。で、あとは、アザオゲームズのスパイゲームは来ました。あと、明日来るのが、アズマディの赤7、レッドセブン。これ多分、白石萌えさんが、萌えさんが、欲しいって言ってたもんで、ちょっとアクセスしたら変えたんで、あれです。バガファイアさんのね、バガファイアさんのね、あれです。萌えさんが欲しいよって。あと、今注文してるのが、それ以外に、ロシアのガガゲームズってところの、はい、2点、ゴブリンダイスと、ジェントルマンディールは、今、注文まではしてるんですが、あれです。こっちに来るかどうか、ちょっと微妙な線です。
ジェントルマンディール、改造系ですか？
いや、ジェントルマンディール。
ジェントルマンディール、
ジェントルマンディールです。タイトルしか言えません。まだしっかりルール作ってない
んで。なるほど。
すいません。あれです。で、あと、まあ、多分これは放映されることにはある程度、お披露目もできてると思いますが、まだごめんなさい、確定申告の、はい。ごめんなさいね。
はい。
はい、で、あと、カンガゲームズっていうところがあります。カンガゲームズっていうところがあって、台湾とオーストラリアの合弁会社、また不思議なんですが。
なるほど。
間に合えば、間に合えば、ピラニアペドロとティキトップルを、昔のゲームですよ。ピラニアペドロとティキトップルをある程度の数入れました。はい。石でこうやってピラニアに食われるのに石あれして動かしていく、ピラニアくん、ペドロくんが動かしていくゲームと、で、トーテンポールのティキトップル。この辺がいけそうです。
へ
ぇ
ー。
はい。
しか言えないですけどね。
この辺です。まあだからこれを聞きの皆さんを、おおって思えば、おおって思ってください。
はい。
で、それ以外に、ハイデルベルガーに今日注文出したのが、いくつかあります。はい、ローラサウルスありましたね。ローラサウルス。サイコロ振って、やる、ちょっとアクションのコミュニケーション、アクション系のゲームが、ちょっとサイコロ振ってアクションゲームがありますけど。
あれ欲しいです、僕。
オーダー出してます。オーダーしてます。
ずっと欲しいって
言うんです。オーダー出してます。はい。
はい、
そんなところですかね、今のところは。
ゲーム的にはやっぱりじゃあ全方向な感じですか、子供向けとか低年齢向けも、
そんな感じですかね、はい、そういう感じでやってます。だからいつものバネストの出方です。
そうですね、
いつものバネストの出方ですけど、まあまあまあどうでしょうかねって感じで。
秋が結構いいのがいっぱいあったんで、
秋はだからエッセンアートじゃないですか、だから今回はそういうちょっと、まあ相変わらずですよ、バネストは相変わらずにバネストっていうのはバネストらしくやるもんですよ、
ね、
はい、
だってそれこそね、あれです。で、あと秋、神戸に関しては例の、はい、無地秘箱が展開される可能性があります。
来ました、無地箱。
無地箱が展開される可能性。いわゆる無地箱で何かというと、いわゆる、ワゴンセールです、いわゆる。
はいはい
はい。はい、格安ワゴンセールです。はい、在庫減らしたいんですよ。すいませんね。
何時からぐらいでしたっけ？
まあ、昼過ぎぐらいからやってますけど、いつもね、そんな感じですね。
おまけゲームは、
おまけゲームはね、ちょっと時間あるかどうかわからないですけど、多分このまだ岡田さんの作った、あれです、岡田さんの作った、バスストップのゲームは、まだ持ってます。それを配れればいいかなと思ってますし、まあ、作れるかな、キセミさんに俺が土下座すれば作ってもらえるかもしれない
です
けど、そんな感じですかね。まあ、ちょっと、まあ、それ以外に、もう一つ二つぐらいメーカーにアクセスすると思います。
もう毎回楽しみにしてるんで。
はい、あと、エッペスがもう一回入れたらいいなと思ってます。
エッペス、
はい。もうあそこ、エッペスやるのうちぐらいしかないけど、 うんね、トリックテイキングハンターの皆さんには、うん、あのね、やっぱり、うん、エッベスの良さはご存知だと思いますから、そんな感じで。
例えばね、目つぶって書かれてますもんね。
はい、そんな感じです。
なるほど。
ですので、まあそんな感じで考えてます。すいません、あの、まだまだ全然準備できてません。そんな感じですが、いつもキリキリなんですよ、本当に。はい、うん、まあ、あの、大阪、神戸はね、うん、あの、正直申しまして、あの、出店の、まあ、リスクは、あの、東京ほどきつくはないので、
あの、
距離の問題もあるし、あの、直行直帰はありますから、例の、いつも言う、あれです、3時出発の12時帰りだから、うん、3時出発12時帰りが、21時間ミッション。
うん、
21時間ミッションです。
ですね。
はい。3時出発です、ここ。まだ3時出発の、日が変わるか変わらんかぐらいに。
うん。
うん、そうね。だから、あの、スマイルギャングが聞けるか聞けんかぐらいですね。
は
い、そうですね。はい。まあ、だから、ちょっとどうなるかわかりませんけども、一応あれです。はい、で、ゲームスターバーネストは相変わらず、まあ、相変わらず、本当にいつもの形でやっておりますので、
はい。
まあ、ご愛顧よろしくお願いします。なかなかね、うん、謎なものには皆さん手を出しづらいかもしれませんが、一応これを、こういうことをずっと続けてきましたし、バネストが拾ってきたもんだったら、まあ、そんなに外れはないだろうっていうことで、ご購入される方も、今いらっしゃいますから。
ないですね。
はい。
そんなにないですね。
うん。だから、そんなにその、なんだろう、ひどいものをか、ひどいものを手につけるってことは、以前に比べてなくなりました。
はい、
以前はありました。はい。そんな感じです。
じゃあ、ブース番号のね、ゲームス
ターバネスト。A07 ゲームスターバネストです。ヘムズさんとサンセットさんの間です。これちょっと位置関係私まだマップ見てないんだけど、
うん、
あんまりあれなんだ、見てないんだよ。相変わらず見てないんだよ。どんな感じなの？どういうとこなの？何？どんな感じ？
ここです。
あ、そこか。じゃあいい。
ここ
いいね、いいね、いいね。はい、わかりました。
で、一番。
奥？
まあもちろん、ここ壁際ですけど、
うんうん、
はい。
そうね。まあ、いつものようにやらせていただきますわ。
はい。
はい。
はい、そう。本当に皆さんのおかげでこうやってね、やれますので。はい。です。はい、皆さん、しっかり、ゲーム、ね、遊んで、ゲーム買って、
はい、
ね、ゲーム楽しんでいただければ幸いです。
はい、はい、うん。プーさんからどうしてみたいことあるんですかね。
ないですよ。私何もないです。私何も。
あ、ないですか。あ、告知いいですか。
告知、いいんですか。
いいです
か。なんかゲーム作る。
いいですか、
はい、プーさん
とリック。ね、はい、私、G32 シグナさんのブースの売り込みさせていただきます。
あ、決まったんですか。
決まってます。決まってます。
決まったんですか。
決まってます。
シグナさんか。
そうです。
シグナさんね。
秋に引き続き、
シグナさんね。
プーさん、握手。
今回、シグナさん、前、秋の時もそうだったんですけど、シグナさんと、グーノネさんのコラボ作品、サンクチュアリーが、まだ多分、
在庫があるので。サンクチュアリーっていうのは、ダイスタワーなの？
ダイスタワーです。
なのね、
ダイス、はい。う
ん、何、俺が1個買えばいいの？
結構しますけど。
いくら？
確か6。
シグナさんは当然バネスのブースで買うよね。
買えますよね、
絶対。買えますよね。
シグナさんは買うよね。それでちょうどいいじゃない。
うん。
告知が止まった。
交換ですか、それ。
交換です。
交換条件です。
うんうん、
いやいやいやいや、そういうわけにはいかない。あと、まあ、
ま
あ、ダイスタワーとか、例えば、うん、カードフィーダーとか、カードスタンドとか、うん、はい、多分カルカソンヌだったり、カタンとかのカードフィー
ダー。はい、
カードフィーダーが、
はい、
だったり多分、はい、販売されると思うんで、はい、よろしくお願いします。
皆さん、シグナスさんのブースナンバーいくつ？
いや、 G の32、
G の32、皆さん行ったってください。
はい、
はい、シグナスさんがダイスタワー売ってるから。いや、シグナスさんのダイスタワーってさ、
はい、
実際評判いいよね。
いいです。
いいよね。
はい、うん、お引きするわけではなくていいです。
評判いいよね。
はい、
なんかカードケースとかもあるんでしょ。なんか
カードケースもあります。
カードケース、ダイスボックスみたいな
んでしょ。お手元とかって言って、要は自分
手で
違う。そう、それじゃないです。
はい、
要は、自分の手元が見えないように、うん、例えばサイコロ振ったりとかすると、う
ん、ズルできるんだ。
怒られる、
違う。そうだね。そういうやつあるじゃないですか。
うん、
手元が見えない。
いわゆる、ついたてね。
ついたてです、
はいはいはい。
とか、そういうのがあったりとかもあります。ニヤニヤして
る。ニヤニヤ
してる。だって、実際できいいんでしょ。
いいです。
うん、いいです。
でも、顔 かな俺、ね、ちょっと俺ね、いろいろとね、あのいろいろとね、シグナスさんにはね、いろいろとご迷惑かけてるんですよ、うん、顔顔は
本当ですか、
うん、
よろしくお願いします。
だからシグナスさん6000円分ぐらいうちで買ってください
でまただあの直前にツイキャスや、あのシグナスさんやるそうなので
一固定時間ですね。
俺乱入していいの、その
ツイキャス、
うん、
知らないです。
知らないです。
私は知りませんけど。
コラボ要求しちゃえばいいですよ。コラボ要求し
ちゃう、うん、コラボ要求しちゃうぞとか言って、何、あの、ツイッターで書けばいいの。コラボ要求しちゃうぞ。しちゃうぞとか、行くごとに言うん
ですよ。怖いです。怖いです。
はい、
それこそ。
ああ、はい。私も同じ G のラインの G の07ですね。
はい。
モグワイさんと、うん、
モグワイさんってあれ、トリさん？
トリさんです。
トリさん？
の、の、その隣で、
すごい。
オープンデザインゲームさんで、以前バネスさんの。
はいはい、自転車の
ゲーム
さん、はい、
に挟まれております。
あれいいよ。うん。
はい、でおります。で、まあ、在庫の方と、まあ、新作ゲームというよりは、あの新しいゲームテストプレイの機会として、
ああいいと思うよ、そういう場でもいいんだよ、そこは
使いたいかなと、うん、
だから
一応まあいくつかもあのその場で欲しい方には用意しますけど、うん、まあテストプレイの機会として新作ゲームのちょっと運転をの機会として、うん、ゲームマーケットのちょっと可能性を得てかなと、
ね、あの実際ね、うん、物を売るだけじゃないの、うん、あそこって。だから例えばテストプレイをするもそうだし、うん、例えばチラシを巻くとか、うん、あと商談の場とか、うん、実際だってスゴロク屋さん商談の場として使ってたりするじゃないですか。うん、とか、いろいろ、その、例えば、極端にちょっとしたパーティーやってもいいと思うな、そこで。
うん、そうですね。
うん、ちょっとしたパーティー。
ああ。
ちょっとしたパーティーやってもいいと思う。
うん。
ああ。
あの、だって、あれでしょ、だって、これ、あの、食事の制限ってどんな感じだったっけ？
あ、ダメです。
あ、ダメだった。じゃあダメだ。ダメなんだ。食事ダメなんだ。
ダメですね。
でもちょっとしたパーティーぐらいあってもいいんじゃないかなって。
ダメです。
あの、食い物出さなきゃい
けない。まあ、まあ、
あ、食みたただただ
ね。うん。あ、ダメなんだ。
あれじゃなかったですかって。飲み物は。
飲食について。
でも飲み物。
食事禁止だね。飲食コーナー OK で。飲むの OK じゃ、飲むだけでいいじゃん。ど
う
なるじゃん、
うん、
まあ確かにね、まあ、その交流の場としてのね、スペース、ね、
うん、ペットボトルだけあれして、うん、でそこで交流の場で例えばそのいわゆるお互い話し合うでもいいわけじゃないですか、
うん、そうですね。というわけで G の07でちょっとあんま告知してませんけど、うん、ラジオでで
もテストプレイでしょ、
そうです、ね、
テストプレイでしょ、はい、いろいろだからそこで揉まれればいいわけでしょ、
そうですね、
うん、だからそこで例えばあのなんだっけ、おうおうとか言って例えば誰か来てさ、うん、おうおうおうって例えばさ来てそこでなんだっけ、なんなーとか言ったら、うん、飲んでいかんのすかって言ってあれしてるんだけど、うん、
テストプレイキットの方をいくつか用意しますので、うん、まあ、欲しい方にはまあただではないんですけど、まあ、
いくらいくら、
ね、500円から
1000円です。俺じゃあ、あの、残ったらちょうだい。
わかりました。
俺500円払うから。
わかりました。1000円の間です。うん、材料費まだ決まってないです
もん、うん、だから残ったら買うよ。
なぜかというと、その、当て込んでた箱が内容物が入らなかったんで、ちょっと買いたいです。
下島行けばいいじゃん。下島。
あとね、名道町行きますか。
名道町行きます。それでいいよ、それでいいよ、それでいいよ。
で、下か J-POP とか、
はい、残ってるんで、はい、ありますね。はい、ありますね。
あ、これもちゃんと売らなあかんよ。
売ります。
売らないとダメよ。
それを売らないと新作が出ないですね。
出ないです。
年内にちょっと形にして出し直したいと思いますので、あのテストプレイですね、実は。
あ、はい。
なるんで、まあその辺の話は、また。今週末最終テストプレイするんで、はい、
また
来
てください
、ということで。
お疲れ様です
。はい、じゃあエンディングトーク移りますんで、一回切りますね。
はい。
じゃあエンディングです。ありがとうございます。まあ、年末に比べると、だいぶ相当でしたね。
そう。
多分ね。
確かに。確かに、だいぶ
相当。多分ね、収録時間も来店して、僕はいて帰るぐらい時間ぐらいなんで、だいたい2時間弱ですね。
はい。
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 はい。じゃあ今回はいろいろと話をしたんですけど、まあ、次回は多分、ゴールデンウィーク、ゲームマの春の前後ぐらいかな、5月ぐらい100回を迎えますから、
うん、で、例えばさ、はい、例えばさ、最近どんな人にインタビューをしたの？私あんまりあの、うん、そこまですごく聞いてる人じゃないもん
ね。最近はですね、
その89回の雑談はし分かった、は
い、あとクワナの、
クワナのあの、
あ、よりさんね、
行きました、
よりさんね、
はい、88回、すごい広がり出してます、う
ん
う
ん、はい、よりさんはね、あの大川さんか、大川さんはね、うん、あのなんかちょっといろいろとあのもし協力できる話があったら協力しましょうって話はありますので、バネさんだからそれは受けてます、はい、
まあ、今年ちょっとまあね、ツーに確かあの
階段さんの関係だよね、あれ、
はい、行きましたけど、ちょっとツーも行こうかなって考えてるんですけど、1
時間ちょっとかかるよ
ですね、まあそういう意味で言うと桑名は割とまあ近いので、
う
ん、番組でも言いましたけど、うちの奥さんの実家からちょっと、
あ、そうなの、
あの名古屋市の柏なんですよ、
ギリ端っこなんですよ。
大南湾温泉があるぐらい、
もっと上です、23号に近いんですよ。
あっちか、はいはいはい、
そこからが近いので、はい、まあ、あの余裕さんの、まあ、大川さんもいろいろやってるので今後追っていきたいかなって話はしてるんです
よね。いいと思うよ、うん、だから多分ね今後ねいろんなことをいろんな形で試したい方いらっしゃると思うのよ。
でも収録が決まってるのはあとあのバックギャモン協会の会長さんとの収録は来週、
あ、ね、はいはいはい、
来週あります、うん、はい、あのなんか大川さんとの関係で、あのにあの今来られててこっちの
場合に、そうそうそう、これ言わなあかんかった、はい、言わなあかんかった、そうバッギャモン協会の方なんだけど、はいはい、あのハーフギャモンの、うん、ペンギンさんとカッペラさん の, あの動物のバッギャ、
ね、
あのハーフギャモン、うん、あの写真あげましたけども、うん、あれがどっちだったっけな、春に出るのかな、さすがに神戸はちょっとないと思うけど春に出ると思いますので、うん、あのもしよかったらです、あの非常に可愛いあのコマ、ペンギンさんとカピバラさんのね、うん、あの、うん、あれです、あの、うん、足マットを拭かないと上がれない、確かにそれはインナーボードに入らないとあの上がれない、確かそうなんですよね、うん、蹴飛ばしたらあの池に池ぼちゃされるっていう、うん、そういう感じで、あれあれですよ、会長さんの手縫いですからね、
すごいですねあれね、手縫いですから、ね、この間牛久場に来てましたんで、
うん、そうそうそう手縫いなので、うん、ぜひそのハーフギャモン、ハーフギャモンっていうのは普通のバッギャモンだと1から6までで、はい、ぐるっと回るんだけど、うん、ハーフギャモンはボードが半分になって台数も1から3なんですよ、だからゾロ目が出やすいですわ、そういう意味では。そういう形でね、ね、蹴ったり蹴飛ばしたりで、で、足決まったで足拭かないと上がれないっていう形なので、はい、ぜひ応援してあげてください。2500円って言ってたけど、価格はちょっとわからないけど、今のところ横は2500円だとだいぶ安いですよ。
そうですね。
はい、
まあ、もともとなんか名古屋の方なんですよね。
みたいですよ。はい、そうですよ。
で、まあ、その辺の話も、まあ、今後来たいかなと思ってるんですけど、うん、まあ、そうですね。で、まあ、今週末に1本通常回を取るので、うん、ゲーム紹介回を取るので、まあ、ゲーム紹介する回を、まあ、前回デモンワーカー撮ったんですけど、うん、今回またいくつか、まあ、ネストので買ったゲームにしようかなっていう感
じ、ね、まあ謎のゲーム多いからね、バネストはね、は
い、まあ、いくつか検討はあるんですけど、まあその回撮っても100回が、まあ多分思いのほか早く来るなって思いましたね、
うん、まあ
夏まで来ないですね、
まあ頑張ってんじゃないの、
よっぽどあれだければ、
うん、頑張ってんじゃないの、うん、
100回記念、
100回記念、
100回で何をすればいいの、何喋る
の、何す、まあでも言ってましたね、年末にあんなか100回でなんかバネストからのプレゼント企画があるんです
、ああいいよ出そうか、プレゼント企画出すよ、うん、なんか例えばそれこそなんかプレゼント出すよ、
旬のものはいいですよね、旬のもの、
旬のものってあんまないんだけど、多分フルタイプだと思うけどでもまあフルタイプは、ね、フルタイプはともかくとして、でも例えばだよ、はい、例えばまあなんだっけ合言葉を言って、うん、例えばそれでリスナーの方から、うん、例えばなんか例えばプレゼントっていうのはいいんでしょ、それはそれ、
もう全然いいですよ、でもまあ、うん、でもゲームマーケットの春が近いので、その辺のもの、その辺のものが出せればな、
うん、まあそれいいよ、そうしようか、そうしようか、うん、うん、そうしようか、
ゴールデンウィーク前後になるはずなんで、うん、このままいかなければ、
う
ん、
そうね、この間プーさんのツイキャスでなんだっけ、なんだっけ、西滋賀カンカンクイズやったら、ね、ヤマーさんがカンカンカンって
言ってました、ああ、ありましたね、
西滋賀カンカンクイズやったら、ヤマーさんが見事正解して、カンカンカンカンカンって、ね、あれハーバー持ってたからね、はい。
決まってないですよね、100回全然
決まってないの、
うん、決めてないですよね、なんかね、あんまりハードワークしてもしょうがないし、
じゃあちゃんとまたトピック決めればちゃんと喋るし、
はい、
うん、トピック決めればちゃんと喋りますよ、
春までなんかあると思うので、うん、
あのね、トピックね決めないとね、ほんとね、あのダトークで終わっちゃうの、
今回毎回違うテーマにしますけど、うん、トピックね、
うん、うん、だからトピック決めて話をしていただければ私はちゃんと話ができます、
多分フィーチャーして話すのは多分あのおととしのエッセンの回の話もあるんで、多分10回目だと思うんですよ、話すのは、うん、でも11回目の話になるので、
うん、
まあその時にトピックもね、うん、なんか聞きたいことがあればっていう、うん、まあ、結構話していただいてるので、うん、その時旬の話をできればなと思います、まあ、はい、
はい、
プーさん何かありますか、最後
大丈夫です、
告知ね、はい、告知、
はい、告知
あった方がいいの、
はい、
ですね、告知、まあバネストスケジュールです、じゃあちょっと見ようかな、まずカオさんから話を振られてるんですが、はい、カタンの日本選手権大会が一応名古屋で、あります。7月23日。
はい。
イオンコンパス名古屋駅前です。で、
どうなんですかねって。
イオンコンパス名古屋駅前って駅裏。
はいはいはい。
名古屋の駅裏にあるんで、うん、まあそれは、詳しくはあれしてください。で、参加費1000円で、GP さんにメールを打つようにしてください。店内にチラシ、ポスター貼ってありますので、これは川さんから言われてますので、
はい、
はい、カタンの大会です。まあ、あれさ、まあ、ある程度、そのね、ある程度、自分の腕試しという方は、はい、いいかと思います。
え、向こうさんでですよ。 M コンさん出ます。
頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、
M コンさん頑張ってください。
はい、頑張って。次、そうですね、次あと、そうだな、一応これは一応登録はしました。どうなるか分かりませんが、
はい、
嘘みたいな本当の話をしますが、
はい、
はい、はい、浅草のボードゲーム、ボードゲームフリーもありますよね。
ありますね、私。
あれに、はい、バネストが、うん、登録をしました。
おーおー、ついに浅草に、
うん、まあ、タイトと言われる、うん、多分タイトだと思います、うん、あのフォーマットでバネストは出られます。
ほうほうほうほう、まあ、
なんだろう、新作は6、じゃあ、一つのアイテム6点以下だったっけ、
うん、
確か、
うん、うんですね、
5、6点以下、わざわざそのために仕入れない、
うん、
ね、
あ、はい、
で10点以上持ってくる、うん、テーブルに乗る切るまでだったら、うん、バネストは出られます。
金沢と同じ感じですか。
うん、そうなる、うんうんうん、金沢と同じ感じだけども、ちょっとまあちょっといわゆる数制限もあるし、不良在庫系を格安で売ればいいかなって感じ。
うん、
そういう形になる、フリマ系になる、フリマ系になる、うん、
フリマって言ってる
けど、フリマ、まあ、フリマなんだ、フリマなんだね。そういう感じだから、バネストは出る、
はい、
つもりでいます。ただどうなるか分かりません、
うん、
多分想定された参加者じゃないので、私、
うん、
だでもまあいい試みだと思うので、ちょっとトライしてみます。
はい、
はい、だからもし許可が得られるんだしたら、
はい、
次にそれが終わって、それがあれが7月やな、確かあれ、
うん、
はい、
でその前にちょっとアメリカに行きます。
おう、
オリジンに行って、ちょっと買い付けに行きます。はい。
前の時に。
はい。買い付けに行きます。はい。それはいいです。それが6月の中旬です。うん、はい。で、あとは、まあ、あと、さっき言ったように、なんか、ちょっとイベントが開ければいいかなと思っております。その、近隣で。
はい。
うん。だからそれがカフェイベントにしたいなと思ってます。
うん。
だから、例えば近くの、例えば喫茶店で、例えば日曜日の6時から9時みたいな感じで、やれば、いいかなと思ってます。今でもそれをそんな形で考えてるんですので。はい。うん。で、そんな感じかな。
はい。
うん。あとなんか、名古屋になんかゲームショップが開くか開かないかって話があるけど、あの方ってどうなってんの
今。
まあ
今だ全然動いてないです、
うん、は
い、
まあやられるんだったらやられるでしょうし、まああれですので、またその方はちょっと私も面識はないんですけれども、
ない多分ないと思います、
ね、
面識ないんですけれども、うん、ちょっと興味は少しありますので、
うん、
はい、
そうですね、
ねえ、ただ仕事にするの大変ですよ。
まあ確かにね、うん、まあでもポジティブに考えて
大変ですよ、だから、うん、だから覚悟と勇気があれば、
はい、
いけると思います。
はい、
はい、
じゃあ第90回ありがとうございました。
はい、はい、
番組の感想はですね、まあ、ツイッターの DM いただいてもいいですし、まあ、ブログの方のアドレスでも OK ですね。で、あとは、iTunes に登録しますので、よかったら聞いてください。はい、結構最近配信してるので、待たずにいけるかなと思いますので、お願いします。
すごい、
はい、頑張ります。というわけでですね、今回ありがとうございました、プーさん。
ありがとうございました。
はい、雑に前回いじったんで、
大丈夫です。
89回。
大丈夫です。
雑に、雑にいじった。
大丈夫です、大丈夫です。
はいはいはい。
またね、100回に出てもらうように、100回
プーさん、はい。100回に出て何喋るの、プーさんゲーム作るとか。
意味
か。プーさん、ゲームマーケットしてるとか。プーさんエッセン。
終盤にプーさんいじるいじる。
やめて。
大丈夫です。
はい。今日もありがとうございました。またお願いします。今回はですね、まあ、キリバンのゲストということで、第90回のゲストは、ゲームスタバネストの中尾店長でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。いつも皆さんのおかげです。
はい。じゃあですね、最後エンディングの挨拶いきますね。はい、いきます。せーの。グッナー。